ショッカー大野の秘密基地へようこそ。仙台行ってきました。
お疲れ様です。
まあ宮城ヒーローサミット2013、はい、ご来場いただいた皆さん本当ありがとうございました。まあたくさん来てくれましたよ。
本当ですか。
さすがね、やっぱ市街地だから、アクセスが良かったんだろうな。それもあった。
そうですね、駅からすごく近くなったんですよね、
もうね、本当仙台駅から徒歩10分でございました。でやはりね、仙台というよりもその宮城県全県の小学校に、はい、パンフレットっていうんじゃないですか、何ですかね、このね、はい、ヒーローサミットのね、ご当地ヒーロースタンプラリーっていうのをやったんだけど、
はい、
そのスタンプラリーのカードをね、県内の小学生全員に11万、5000人とか
い
ったかな、分配ったわけです。まあ震災前はね、20万人からいたということなんですけれども、ね、まあでもそれをね、宣伝して、とにかくもうちびっ子たちにね、君のそばにヒーローはいるよっていうね、ヒーローは身近にいるんだよっていうのをこう思いっきりね、こうみんなに味わってほしいなと思って、はい、まあご当地ヒーローの皆さんが頑張ってくれましてね、
すごい
出番があろうとなかろうとですね、
すごい、
もうそれぞれのブースで、もうずっと握手したり、もうサインしたり、
なんか写真とかもいっぱい見ました、いろんな人があの普通に、
ね、
あのこのヒーローと写真撮りましたとかあげてるのを見ました。
そうそうそう、もう拡散しろって言っときましたからね。でちょうどよかったのが、
はい、
そのスタンプラリーで全部ねスタンプ ラリーをして回ってコンプリートした時に、何かプレゼントした方がいいよね。
そうですね、
かといってなんかあんまりこうレアなものとかさ、なんかなると大きなお友達がそれ目当てに来ても嫌だし、別に何かあげるっていうよりもこっちの気持ちで何かでもないかなと思ってたら、猫社長がさ、
はい、
ちょうど震災の時に文房具がね、
はい、足りないって、
ということで、はい、まあ、猫の尻尾でできることっていうことで自社でね
制
作して、
はい、で
たくさんノート作ったじゃないですか、
はい、
でもしよかったらまだあるんで、なんか使ってくださいっていうふうに言ってもらって、
はい、
であそれいただいちゃって、それで例えばもしこうコンプリートした子にプレゼントっていうんだったらどうかなと思ってやらせてもらったの、
はい、
そしたらもう大正解で、でコンプリートした子たちがそのノートをもらったら、そのノートを持ってもう一回ローカルヒーローたちのところに行ってね、サインをもらうの。
すごいですね。
そう、サイン帳をもらってみたいなって、これはね、
いや、
僕たちも予期してなくて、子供ってのは素敵な発想するよね。もうめっちゃ感動しましてね、でこの他にも、まあ藤岡弘さん、
はい、
佐々木健さん、
はい、
宮内弘さんの、もう仮面ライダー1号2号 V3 が、
はい、
3人揃って、
はい、
でまあ平山徹プロデューサーはね、まあ、あれだったんで、あの代わりにというかね、
はい、
仮面の忍者赤影の青影こと金子由伸さんが来てくださって、でやっぱりね、金子由伸さん一番平山プロデューサーとも付き合い長いから、もうねコメントがね、
はい、
もうすっげえ泣けるのよ。
うん、
もう少年のような平山プロデューサーだったので、いつも目をキラキラしながらね、どうしたら子供たちが喜ぶだろうって、そんなことばっかり考えてた人だった。だからこういう賞をもらってすごく嬉しいんじゃないか、もうなんか聞いててね、もう涙腺崩壊状態でさ、本当になんか感動的でもあり、
はい、
で、はたまたマスターアワードということで、
はい、
我が国のそのヒーロー文化の礎をね、やっぱ築いてくれた、それは何かって、一番最初の作品月光仮面だと、でその月光仮面の原作者であり脚本家だった川内浩範先生と、その月光仮面とかを作ってた制作会社先行者をね、表彰させていただこうということで、先行者の社長さんと、あの川内先生の、あのご子息の方といらしてね、そしたらすごく気さくな方たちでね、で先行者作品っていっぱいあるんですよ。ちょっと今日そんな T シャツを着てきたんですけども、
まさの着てるこの T シャツが、
ね、だから月光仮面を筆頭に解決ハリマオとか優勢王子とか、でここにレッドバロンでしょ、シルバー仮面、アイアンキングで戦う赤いドラゴンとかさ、でそういうのがあって、
はい、
でそういうの一気に上映もしましょうと。で例えばその白黒作品とか昔の作品でちょっと分かりづらいといけないかなと思って、
確かに、
でチラッと、
はい、
まあ、解説っつんじゃないけども、ちょっとナレーションみたいの入れてもいいですかねって言って社長さんにね聞いたら、あ、ジャンジャンやってっつって、そうすると結構ね、いろんな人が、こんな人が出てるとかね、例えばなんか月光仮面のその脇っちょで、あの警官の役かなんかはさ、あの星一徹の加藤清三さんが、まだ声優さんになる前に俳優さんとして出てたりとか、 うん、で解決ハリマオで、はい、いいもんの役やってた人が、はい、実はあの仮面の忍者赤影の甲賀源陽さんだったりと
か、ね、悪が悪じゃない、
そうそうそう、だったり隠密剣士と戦ってるこう悪の忍者の棟梁みたいなのが、うんうん、あれこの人仮面ライダー V3 のドクトルゲイじゃねえみたいな、仮面ライダー V3 っていう人みたいなだったりちょっとそんなのこう入れながら、
はい、
でアシスタントが AKB48 のね、うんうん、田辺美久さんだったわけですよ、はい、で田辺美久ちゃんで、ただみくちゃんというと、まあ、一番そのヒーロー好きということだったので、
はい、
でじゃあちょっとその昭和のヒーローをね、うん、おいちゃんがいろいろ紹介してやるからっつってみくちゃんにこう教える体で、うん、それでこう解説をさせてもらったら、うん、なんかファンの方たちも分かりやすかった、
そうですよね、
うん、だからもう1日ねというかもう丸2日ですか、
うん、
ヒーロー三昧で、
うん、
まあ楽しいイベントでございましたけれどもね、いやーなんかね、うん、夢が叶った感じで自分もね、うん、嬉しかったとっても、
はい、
あのでちびっ子たち向けには仮面ライダーウィザードとホーゼのショーをやったんですけれども、
いい、ね、
うん、これも、ちょっと懲りに凝って、
はい、
東京から、うちのチームを連れてって、う
ん、すごい、
いろいろ大きいところでやっている
いろいろやれちゃう
やれちゃうやってる人たちを集めて、
うん、
でちょっとこうそういう効果もね、
はい、
なんか CO2 みたいなシューンとタグの持ってったりとかね、結構ゴージャスに
やらせてもらって、それはすごい子供たち喜びますよね、うん、なんか
宮城県人よこれが日本のヒーローショーだみたいなね、そんな気持ちでやってきました、うん、
はい、
すごいこうテンション高く帰ってまいりました、
はい、
はいはい、さあ爽やかに番組を始めていこうかな、うん、というところで、
はい、
メールを、
はいはい、お便りが一つ来てます、
はいよ、
ラジオネームレフリーペーターさんからです、
はいはい、
マスターレナちゃんこんばんちは、前回のゲストフーガさんとてつもなく癒し系でした、放送があまりに
フーガのお父さん癒し系だったね、
ふんわりとね、うん、楽しく仕事帰りの東横線でもう一回聞いてたら、うん、あまりに癒されすぎて寝てしまい気づきは川越まで行ってました
今一歩東横線から一歩で、ね、川越まで行っちゃいますからね、
はい、うん、元気になられたのがよくわかる放送でした、
はいはい、
そして今回のゲストは南香織さん、うん、香織ということで、
うん、
今の住処では電波が入らずセミリタイヤ中のラジメニアンですが、嬉しいテンションがガンガン上がっております、どんなトークになるか楽しみです、個人的にはうちの実家もよろしくねっていう関西のお姉ちゃんトークが好きです
そうですか、じゃあどこまで炸裂するんでしょうか、今回のゲストはまさにその南香織さんです、
こんにちは、南香織でございます、よろしくお願いいたします、
ようこそ、ようこそおいでくださいました、
来てしまいました、ありがとうございます、
ラジメニコ
町本当だね、21だったんだよ最初それ決めた時は ね
3年前の話だろ、ね、そういうことでございまして、
ね、
はい、生まれて、いやいや、そういうことはない、はい、ということで、
はい、来ちゃいました、ありがとうございます、私これ来ていいんですか、ね、
はい、いやいやもう、だってこれはあのショッカー王のもしくは、はい、貝原玲奈の友達を呼ぶ番組ですから、は
い、そうなん
で、
なんか結構そうそう当たるメンバー、いやいや、私本当にフラッと来ていいって言われたから、うん、フラッと来たんですけど、
はい、
フラッと来るにあたってちゃんと見て聞こうと思って、
は
い、これフラッと来ていいのか私、
全然問題ない
し、はい、本当ですか、
何の問題もない、
初めましての方南香織です、
そうだね、あのもう関西方面だったらもうね知らない人がいませんからね、本当に、
はい、
すごいですもん、大活躍のね、はい、香織でございます、
初めて来ました。
ですよね。
はい、神奈川県久しぶりです。
そうか、神奈川県はね。
そう
こんなね、あの地下48階まで来て、
そうなんですよ、
高
川
の
地下までありがとうございます。
薄いです、ね。
薄いでしょ。
はい。
そこちゃんと乗ってくれるから、もうさすが関西人。
やっぱり関西薄いのは多分全部ショッカーさんが進んでる
から
。
あ、そうか。
暑いね。
まあ、今日はおたこさんじゃないんだからさ、ちょっと関西ネタ散りばめたりして。
そうそうそう。
はい。ということで、も本当香織とも長いお付き合いなんですけれども。
もうね、いつからの付き合いかが、
はい、
私みちみち考えてたんですけど、
はい、
初めてラジメニア、まあ、ラジメニアですよね、
うんうん、そうですそうです、
ラジメニアっていうのはラジオ関西でやっている、
はい、
あのアニメ番組なんですね、
はいはい、
リクエスト番組なんですけど、
うん、
そこにお越しいただいたのが初めてなんですけど、
もう完全に今日は番宣して帰ってください
558kHz 、はいはいはい、北海道でも聞けます、
おそうですね、
電波強い、大野さん来てくれたんですよね、
そうです、一番最初はね、だからね、あの青春ラジメニアをやってる、うん、まさにそのラジオ関西、
はい、
AM 神戸でございますけれども、スマに、
うんうん、
ね、神戸にスマってスマ海岸っていうね、
はい、
海水浴場があるんですが、そのすぐそばに、はい、そのラジオ関西の建物が建っておりまして、そ
う
そ
う
そ
う、海の見える放送局です、
ね、そこのスタジオでやってたんですね、
そうですそうです、
その時にですね、その時に、悪役特集というのを青春ラジメニアでやってて、 それでね、仮面ライダーの地獄大使こと、
はい、
牛尾健二さんがゲストで出られると、
だから本を出されたかなんかのタイミング、
そう、あのこれから出すっていうね、
これから出すってい
う、うん、でその時ちょっといろいろまだあって、はいはいはい、だからスタッフが結構いい加減で同人誌で出すとかなんとかいう話になって
どこにでもあるそのいい加減な話よね、うん、はい、
だから自腹でね、
はいはいはい、
牛尾さんが出すみたいな話があったんで、いやいやそんな天下の牛尾賢治の本自腹とは何事じゃって、まあ僕が引き取って、はい、で出版社に話を持って、で、でまあ星を食った男という本にちゃんとなりました、はい、バンダイの出版部でね、
あれ私も買ったじゃないですか、うん、うちの主人もすごく好きなので、はいはいはい、家帰ったらありましたね、
あ
結婚したら荷物の中にあって、
うん、
今2冊あるみたいな、
いや最初からこんな話でもその本が出るようになればいいねっていうことだったんですけど、その頃ちょうど牛尾さんのこう周りでちょっとお仕事ってことじゃないんですけど、いろいろさせていただいてたら、うん、いや今度ね関西で、うん、ラジオに出るんだけど僕はラジオ出たことがない、
はいはいはいはい、
で不安で不安でしょうがない、
うん、
で大野ちゃんついてきてくれよって言うんで
そうだった
ね、それはショッカー大幹部から言われたら命令でございますから、
は
いはいはい、
ね、
一戦闘員としましてはですね、いいと分かりましたで行きましたよ、それで、
うんうんうん、
あの行ったのが、
そうか、
一緒にね行ったのはラジメニアだったんです、
ね、毎週土曜日に深夜に生放送やってたんです
けど、はい、
月に1回特集があって、
はいはいはい、
まあ、魔女っ子特集とか、
はいはいはい、
ね、あのいろんな特集があって、その中に悪役特集っていうのがあって、うん、その時のゲストだったんです、
牛尾
賢
治さんと、
ね、
ね、
そうなんですよ、
で本当商店泊まってたんですよね、
牛尾
さんとショッカーさんと私、私も奈良の子だったので、
そう
そ
うそうそう、ね、で三宮のね、
そうそうそう、
割と駅から近いところ
も、あのモントレホテル、
あそっか、
震災で若干潰れましたけど、もう今綺麗になってますけど、
よかったよかった、ね、なんかその三宮のところのホテルだってのを覚えてて、
そ
したらですね、うちのお父さんがですね、
はい、
やはりですね、もう綺麗な人見るとたまね放っておけな い,
い, やいや
ここは正直なところここは我々ショッカー軍団というのはですね非常に感情にあのこう素直
なるほどな、いいことです、大事なことです、ね、
はい、で、あ、おのちゃん、おのちゃん、あのカオリン、
カオリン
はいい子だね、かわいいね、あの朝ごはん一緒に食べられないから
な
それで朝ごはんを一緒に食べようって
言ったんだけど、約束してたんだけど、
ね、でカオリンがね、う
ん、
すぐ
寝坊したんだよ
すぐどっか行かない、もう次の移動だかなんかで忙しかったのよ、
はい、いや違う、ね、寝坊したんだよ、
寝坊したの、
寝坊してたんだよ、あれ、
あ、そうだったんだっ
け、そうだ、約束してたんだけど、
そうそうそう、
すごいあの頃すごい忙しくって、
うん、
なんか7時半とか8時に下のご飯食べられるところ
で
集合しましょうねって約束して、それぞれの部屋に戻って、
うん、
朝ショッカーさんの下からの電話で起きたんですよ、
う
ん、あーっつって、
そうか、そうだった、
そう、しまった、思い出させてしまった、そうだったんです、
ダメな女だわ
でもね、本当忘れられないのがね、うん、私あの父を結構早く亡くしてるんですけど、牛尾、うん、さんが、はい、じゃあ僕が、うん、香織ちゃんの神戸のお父さんになってあげるねって言ってくれたのが一番心に残ってて、
うん、
だから本当亡くなった後お聞きした時に、うん、番組で報告したんですけども、
うん、
私あれが初めて番組中に大物泣いちゃったの、
うん、
絶対に先輩から泣くことはしちゃいけないって、
うん、まあ、そうだね、我々の仕事はね、
泣くような喋りはしていいけど、うん、実際泣いちゃいけないって言われたんだけど、はい、もう牛尾賢治さんと岡崎律子さんだけですね、
あー、親
で、はい、あと友蔵と川上智子ちゃんと、
まあ、そうだな、
うん、もう本当に覚えてますね、あそこ、それが初めましてだったんだね、
あの日が初めてですよ、だから僕もそんな、まあ、初めてだから、
はい、
あのそんな電話して朝起こすのもちょっとなって多分思ったんだろうな思い出した、怒ってない
すいませんでした、
いやいやいや、
メモです、
いやいや、でもほらその後すぐやっぱり移動しなきゃいけなかったろうからさ、
それもあった、それもあった、
ね、いや寝坊したって別にさゆっくり飯食えばいいんだと思うやだって、うんうん、忙しかったんだよ、
あの頃はひどかったですね、本当に一番20代の頃は、
いやいやいや、ね、誰が一番最初ですよ、
ラジミネって番組が来年25周年で、南が来年の春で23年、
はいはい、
24年目に、
もうほとんどでもカオリンがね、岩、ね、ちゃんとずっと一緒にね、
最初2年だけがゆっちゃんだったので、うん
はいはいはい、
そうですね、だから何年前、22年ぐらいの付き合いじゃない、
うんかね、そうだね、
そうですね、すやだ、長い付き合い、
長い付き合いや
ん、ねね、しかも途切れてないんですよ、
ず
っと合ってるの、
そうそうそうそう、
そうなんね、
特にここ十数年は、
うん、
やっぱりお互い一緒にね、
うん、
アニメジャパンフェスティバルの、これ東京会場と大阪会場の違いはありますけれども、
うん、
同じイベントのね、やっぱり司会をやらせてる者同士としましてね、
はいはいはい、
ね、で僕は やっぱりそう震災以降になりますけども、うん、3ヶ月に一遍ね、うん、神戸でトークライブをやらせていただいてるので、はい、行くたんびにね一応相方の岩ちゃんには、
はい、
あの行くよ
なんて、
ね、ご連絡させていただいて、はい、でもしそのスケジュールが良ければね、うん、番組来ませんかみたいな
感じで、ね、そうですよ、これはね、でも紹介さんのすごいところはね、そのラジメニアっていうのはリクエストが主体の番組だから、はい、あんまりゲストの方がしょっちゅう来ると、リスナーさんも嬉しい反面、あ今日また来て曲がかからないと思うわけ
なるほどなるほど、
田中康平さんとショッカー小野さんはその具合をよくお分かりになってて、だからあまりね、そっちもいらっしゃらないでしょ、ちゃんと間空き張るでしょ、
そうそうそう、
いいスタンス
で、いや俺毎週でもいいんだけどさ、毎週三月に一遍だっちゅうのでもこの間ね、ほ
ん
と3ヶ月前からちょうどね行かせていただいたりして、
そうそうそう、
楽しいです、いつ行ってもこう変わらずに迎えてくれるのが嬉しいですよね、
あの山本真崎さんがホテルをラジメニアって言ってくださって、
はいはいはい、
旅籠みたいな旅館みたいな感じ
で、あの休憩のみですけどね
そう泊まれないんだけどね、泊まってくれてもいいんだけど延長料金つけて、
ね、はい、でもスタッフの方たちも変わらずにいつ行ってもこう、
そうですね、
なんかこう、おーいるいる変わらない、本当にその変わらないことの素晴らしさっていうのをね、行くと本当教わりますよね、
そうですね、変わらないで、まあ、これは岩ちゃんがすごいことなんだけど、岩、変わらないで続けることっていうのは大事ですね、
ね、だからまさに継続は力というのもね、
そうそうそう
そう、そういうのはあ大事なことだよなと思って、でうちの番組もまだやっとね、
あ
の今6年7年目になるかなみたいなところですけれども、
でも月1でも73回でしょ、
そうなんです、は
い
は
い
は
い、すごくないですか、
いやいやいやいや、
これもうね、この前に3つけたら南でしょ、う
ん、あ、本当だ、
後にごめんなさい、
南、お、前ね、どうも
ありがとうございます、すいません、
だからって感じです
だからなんか今見ちゃったからそう
だったか、大事大事大事、
ね、いいですね、
そういうのいい、ラジオやってる人はね、楽でいいわね、こうなかなかおしゃべりの仕事じゃない人だとどうしてもこうさ、
ちょっとかしこまっちゃったりとか、
なんとかこう呼び水じゃないけど、いろいろ手を返し名を変えて、何の心配もいらねえもん今日
でも私インタビューされることがないから逆にちょっと緊張ですね、基本的に関西では MC タレントって言って、インタビューをする側の人間なので、
そうだそうだ、
されることほとんどない、
じゃあなんか貴重な感じで、
そうだよ、
ね、そうだから何を根掘り、いつも根掘り葉掘り聞く方だから、何を根掘り葉掘り聞かれるのかが超ビクビクなんです
よ、南香織さん、あのご出身はどっちですかそっからそっから、
いやいや、そうですね、順番に行きましょう、山本郡山市でございます、
山本郡山市で
金魚で有名なところですね、
あ、そうなの、秋金魚で、
そうそうそう、全国金魚すくい選手権大会が毎年8月にございまして、
はいはいはい、
優勝者にはハワイ旅行が当たるという大きな大会がございます、そんな金魚が有名でございます、
観光大使のようにこう臨場に喋っていただきまして、
奈
良って言うと僕らしかしか浮かばないんですけど、
確かに大仏鹿みたいなイメージが、
うん、大仏と奈良公園の鹿が、やっぱり僕ら修学旅行でね、
そうだよね、
やっぱ行ってるから、
え、来たことある、
あります、あの修学旅行で行きました、
ね、やっぱり関東はね必ず修学旅行で行くんですよ、
京都、奈良、
京都、奈良、京都、
大阪、
大阪は行かなかった
んだ、
は
い、
うんうん、
やっぱ奈良京都だね、
でその1個手前やで、うん、1個大阪側やで、
郡山って間だね、
間
郡山って僕ら福島県で、ね、
そうなんですよ、
だから山と郡山じゃないと、
そうなんですよ、うん、
だから大阪では茨城市ってあるけど、こっちはやっぱ茨城県
な
んで、ね、字は違うんだけど、あのこっちは茨の城なんだけど、
そうですね、
で大阪も茨木でしょ、
そう木、ツリーの木なんです、
うん、ツリーの木でしょ、でこっちは茨のあのシャトーの城なんですけども、
で
も読みはね茨木なんです、
木なんだ、
はい、
みんなの名前ってから茨木茨木って言ってんだけど、
茨木って
言ってた私、そう聞こえてんだけど実は茨木なんです、
えってことはこの世に茨木というものはないってこと、
まあ、この世というかその2つの地名に関して言えば、そちらも茨木なんだよね、
勉強になるね、
なるね、山と郡山
もう一個勉強になることしてあげようか、何ですか、島の郡山が先にあって、郡山もともと郡山町だったんですけど、
はい、
来年郡山は市政60周年を向けるんですけど、
はい、
その60年前に郡山町が郡山市になるときに、
うん、
先に福島があるから、うん、じゃあ奈良の大和の地の郡山っていうことで大和郡山市ってなったんですね、
へえ、
そうなんです、
はいはいはいはい、
そんな郡山市出身です
ね、
なるほど、
でも郷土愛が豊かでずっとだから奈良県在住というか、
あ、うん、
そうでもないの、う
ん、生まれたのは奈良なんですけど、うん、あの父親がね、
うん、
あの裁判官だったんですよ、
うわ、
国家公務員で、
はいはいはい、
裁判官って3年ごとにお引っ越しをしなくちゃいけない、
そうですよね、あ、そうか、そうか、
あ、知ってる、あ、知ってます、知ってます、なんでか知ってる、
なんでかは知らないです。
なんで裁判官は3年間に1回引っ越しするか。
転勤が多い仕事だっていうのは
すご
い
聞きまして
、あのね、大きな都会ならいいんですけど、田舎だと地元の人と癒着しちゃうと、その人を裁く可能性もあるでしょ。
なるほど。
仲良くなる前に野草に飛ばされるんですね。
ちょっと悲しいですね。
本当に友達に行っちゃダメ。
そういうこと。だから父は、
まあ、
あんまり地元の人とは癒着しないようにってお達し的なものがあるから
、
うん、3年ごとに転勤してたので、私は郡山で生まれて、うん、東京、うん、岩国、
あ、東京経験もあるんだじゃん。
まあ記憶ないけどね、
あ、小さい頃
東京行って岩国、
うん、岩国、はいはい、
何県、
山口県ですね、
大山です、山口、山口、
あ、そうそうそうそう、うん、で
山口県から
岡山市から横浜、うん、
おや、
そう、私横浜に住んでたんです
よ。僕も生まれたところ。
そう、小学校1年生から。
あ、そう、
3年間
だけ。おいら猫社長の生まれたとだった
もん。そうなんじゃん。
じゃあ言わねえっちゅう。
言わないんだよ。
じゃあ、
あれ厳密に言うとね、じゃあなんだよね。
じゃあなんだ。
じゃあなの。
じゃあなんとか、じゃあっていうのが、うちの近所にカルベさんっていうね、カルベさんとなんで、横浜 の、
はいはいはい、
の地元のね、カルベさんっていうね、おばちゃんがね、やっぱね、ひとしがね、江戸っ子がよくひとしが言えないっていうじゃないですか。
そうそう、
ひとしが、
ひ
としって言う。だから僕らね、しろしくん、しろちゃん、
はいはい、しろちゃん、
だから江戸っ子も割とそういう感じなんだけど、はまっ子もひとしが言えなくて、しろちゃん、こないだ来たじゃ、
来たじゃ、
来たじゃ、
だ
じゃんとは言わないんだ、本当は。
なんか世間ではジャンだっていう、うん、
だからもうすっかりだ、僕らも時代的にはなんとかジャンって言ってる感じがあって、
はいはいはいはい、
で普通になんか喋り言葉ではそんなにこれなんとかジャンとかって言ったりするんだけど、そんなには使ってない、ね、
言ってないんだね。
世間が言うほどジャンではない。
そっか、私まあ基本ベース関西なんですけど、うん、こう喋るときは割と標準語も喋ろうと思ったら喋れるのね、は
い、それは、ですから、
そうそうそう、うん、そのベースは横浜に住んでた時にできてたので、
はあ、そっか、
そうそう、ってことはじゃって言ってたね、きっとね。じゃあ私もね、記憶にないだけで、
若い人は言わないって。
あ、
僕も知らない、僕もそのカルベさんに聞いたから、
昔は
じゃなんだっていう、
基本標準語なんだね、横浜
は、
ね、
うん、基本横浜は標準語ですよ。
ないもん、近ったんだわ。
だから普通に、だから国語とかなんか普通に何の苦労もなく読めるし、方言はない。同じ神奈川県、近隣のあれだと、うんうんうん、やっぱ千葉とか、
うんうんうん、
埼玉とかそういうのにあるんだけど、神奈川は全く標準、
ね、埼玉弁ってどんの、埼玉弁って、
埼玉ね、あるんですよ。ただね、ちゃんと具体的にじゃあ何か示されてるとパッと出てこないんだけど、
ちょっと訛るみたいな、
ちょっと微妙に訛る感じ、
うん、ちょっとあるんだ。埼玉もそんなにないけど、うんうんうん、ちょっとあるかなぐらいな。
あ、そう、横浜に住んでた時に自慢は、うん、
はい、
八景島シーパラダイスってあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれが八景島シーパラダイスになる前にそこで潮干狩りしてたんです、私子供の頃に。
金沢八景だからね。
そうそうそうそう、だからそこを引っ越す時に、なんかね、香織ちゃん、ここ遊園地になるらしいよ、へえ、私行けないねっつって引っ越していったから、
あ、
それがこっちの八景島シーパラダイスだったんですよ。そうみたいな。
後にこの番組に来てくれた桜木健一さんが、
ね、
そこでお蕎麦屋さんをプロデュースするっていう。
そうなんですね。
この番組を聞いた人が、そのお蕎麦屋さんに行った時に、うん、この番組聞きましたって言うと100円引きになる、うん、
大きいよ、
そういうキャンペーンを、はいはい、今閉めちゃったか、
うんうんうん、
八景島シーパラダイス、金沢八景という、ね、場所で、うん、潮干狩りは有名だったんですね。
そうそうそう、
僕も記憶にないんだけど、僕も子供の時に行ってる、
うんうんうん、
潮干狩りは、
私で30、
うん、
うん、ね、前、
あんまりね、
いやいやいや、だって35年以上前だね、
めんどくせえな、もう、
はいはい、44ですから、
はいはいはい、ぶっちゃけちゃった
ので、横浜から奈良の五条に来まして、
あ、奈良の、
はい、奈良の五条、で五条から、うん、大阪に行って、で大阪から郡山、うん、でまた結婚して大阪、感じなので、出身だけどずっとは住んでないんですよ、
ね。あ、なんかね、だからやっぱりその最初に会った時の奈良に帰んなきゃっていうのと、で山田郡山とっていうの、
はい、
だから僕ずっと奈良の人だと思ってた感じ。
そうそうそう、ゆな、うん、ちゃんも奈良の出身、ダブル奈良でやってたんです、あのラジメニアはね。
そっかそっか、生まれはでもゆなちゃん横浜
の、ね、
東京、
そうそう、
東京生まれで、でもすぐもう関西に行っちゃったんだけど、ただやっぱり自分で、だ僕の関西弁は、うん、偽物なんですって、あそこまで言って偽物なんですって言われても、
じゃあ本物は何なんだ、
やっぱ生まれが東京とか結構こだわるんだ、ね、関西の人って関西弁こだわるんで、
そうですよね、
だから 関東人が、関東人って言い方おかしいかもしれないけど、東京のやつとかがなんかよくそういう関西弁の真似をして、
なん
か
そうなんですよね、
すごい嫌なニュアンスでこう伝わると嫌だみたいにね、そういう人がいる。
声優さんとかでもその関西弁の役、役だから本当にネイティブすぎるとちょっとっていうことで、半分標準語のような関西弁と分かるような芝居をすると、大阪の人に
気持ち悪いのよ、
違うって言われちゃうんですけど、だけどみたいな気持ちはあるんですけどね。
でも日本全国で通用する関西弁と関西人語の関西弁ってやっぱ違うのよ、
違うのよ、やっぱりネイティブと、ネイティブ関西人とね、やっぱり思う、我々が思うとね、
そうです
ね、さんまさんがさ、よくこうね、関西人のネタでさ、きっと君は関西人、騒いでんな、
ほうでんな、言わないからね、言わないからね、関西人。
みんな天下の間から、天下の間から言ってると、タモリさんが言ったりとかさ、
言ってるけど、
そこまで。勝手なイメージはあるかもしれない。
けど、大阪とか、こう結構僕も行かしてもらうけど、地下鉄とか乗るとさ、周り全員漫才師だよね。
あ、それはそうね、みんなボケるって突っ込んでよ。
普通の女子高生の会話はもう誰かがポンって言ってなほなみたいなさ、
うん、そうそうそう、
何言ってん
ねん、何やねん
言ってるよね、
うんうん、
だからうわ周りが全部吉本みたいなね。
これどうなんですか、関東の人から見て、うん、それがやっぱりこうきついというか、うん、なんかこう怖いとか言われることがあって、あ、
びっくりはしちゃうかもしれないですね、突っ込まれ慣れてないと、うん、なんかポロって言った一言に、ええみたいな、
いやね、
そうか、
ね、
え、なんで、ね、なんで怒られたのみたいな気にならなくもないです、
アホかみたいなね、
アホじゃないですみたいな、
アホじゃないです。
だからでもこう関西だから、こう逆にその関西弁の柔らかな感じが時として心地よい時もあるんだけど、
京都弁的な感じもね、
ああもうはんなりがいいよね、
そうですね、
ああそうそうそういうのがいいんだけど、
ぶぶつけ食べてかはります、
あいぐいぐいぐい
帰れってことやけどね、京都人はね、
怖いわ、
怖いよ京都の人は、
やんわり怖い、
岸和田とかほらだんじりの岸和田とか、地形だよね、あの河内弁とか、
あ、そうですそうです、南の方はもう
ね、つやんけ割れ、
そんで割れ、割れ、
つやんけ割れない、そんで割れ。
だから関西弁でもすごい幅は広いんですよ、ね、
そうですよね。場所によってやっぱりちょっとずつ違う、ね。
あ、もう全然違う。だから播州って言って、ね、あの兵庫県の姫路の方とかだと、ね、もっとわけが分かんない。全然、はいはい、私でも分からないぐらい。ね、
そう。赤王城、赤王城断絶みたいな。
そうそうそう。本当でも違うのね、場所によってね。
そうなんだ。うん、やっぱ奥が深いね、関西
弁はね。いや、もう方言は奥深いなと思いますね、すごいね。ね、
僕らだからその三月に行って、うん、してもらってるけど、うん、やっぱ全然そういう面でね、なんかこう何か、まあ、いつも行ってこいばっかりだからね、
うんうんうんうん、
行ってもうすぐトークショー終わって帰ってきちゃうばっかりだから、うんうんうん、ほとんどこう身についてないんだけど、
いやでも全然やっぱ自分とか行ってくださってるし、うん、来てくれるってことがやっぱり関西人にとって嬉しいから、
うん、ありがとうございます、うん、あっちのね関西トークライブ44回かな、今度3ヶ月
3ヶ月に1回で44回、
確かに2001年ぐらいから始めてるのかしらね。確かね。で最初の頃はまあ不特定だったんだけど、あの不規則だったんだけど、どのぐらいにしようか。うまあ2ヶ月に一遍だとちょっと暑苦しいよね。
暑苦しい。半年に一遍ネタも食べなあかんからね。
そうですよね。そうね。
だからあのこう東京だと毎月だからこれ。
あ、え、毎月やってるんですか。
東京毎月。
そうですよね。中野。
中野は毎月やってます。
うん、よくそんなね喋ることあるよね。
あるね。
あるね。あるあるある。
大変ネタ
ですけ
ど。あと例えばさっきの話じゃないけど、こう宮城のヒーローサミット行きましたって、
う
ん、もうこれだけで、
せやね、
もう全この2日間の工程だけで面白いこと、うん、生の世界だから、うん、で例えば今度この、ね、月末、まあ、10月末、うん、そして11月の頭になってると、うん、またスーパー戦隊スピーツがあれば、
うん、
この楽屋での話とかね、
そうそうそうそう、
なんかでもこんなことがあったとかね、うん、そうそう、参加した人だと、あの時ああいう風になってたけど、あれはこういうことだったんだとかね、で結構そこに今こうやっぱり放送だから、
はい、
やっぱり言っちゃいけないこととか ね、はい、言えないところとかなんかこうあるけども、
はい、
関係ねえから、は
い、ここに来た人だけの特権ですもんね、
トークライブは放送禁止用語というのがございますけど、はいはいはい、
そうですね、
放送じゃねえから
おしゃべりですからね、
世の中での、ね、毎月中野であり、その3ヶ月分の中のいいとこ取りを
関西に持
っと3ヶ月のいいとこギュッとまとめて3ヶ月に神戸でやると、
どうですか神戸って、はい、行けてないんですけど、私たちメンバーって毎回来てくれたりとかもする、だいぶ固まってきた、
そうだね、もう確実に来てくれる人はもう固まってて、うんうんうん、でそんな中でもね で新しい人がね、
そうなんだ、
初めての人と必ず何とかポッと手が上がる
のが、それがすごいなと思って、
ね、ありがたいですよね。だからまあ、さっきのねカオリンたちのあれを聞いて口はばったけど、やっぱりこれも一応継続は力っていうことで、
いやいやいや、もうまさにですよ、う
ん、なんかそんな風に思いながら ね、
ね、やめない勇気ってすごくね、
あ、
そうそうそう、ね、やめるの簡単ですけどね、
そうそうそう、
やめちゃったら終わっちゃうし途切れちゃうから、
そうな
の、ね、で終わったものをまた復活させるのって、
うん、すっごい大変、
本当に大変なの、
でも青春ラジメには来年25周年
25周年ありがとうございます、四半世紀だって、
四半世紀だ
って、どうする、生まれた子供が25歳やで、当たり前やけど、
でも大人、
ほんまに
下手すら嫁にも行くだろうし、子供産んでるかもしれない、
そうですね、
そんなぐらいすごいよ、
25年今だからリスナーが2世代リスナーで、
あ
ー、
すごい、
結構リスナー同士で結婚して子供
生まれて
る
の
いるよね、あのね、神戸でだからあれですよ、三宮で大体やるから、トークライブのその時には三宮で待ち合わせすると、
はい、
家族でね、
あー、いいですね、
子供を見に連れて見に来て、子供いるからそのまま行けないんですけど、すいません、うんうんうんうん、顔だけ見せに来ましたね、なんか親戚のおじちゃんになったりとかね、いくつになったなんですね、
そうそうそうそう、
4歳になりましたなんですね、
俺
なんか仮面ライダー好きかなんですね、
うんうんうん、
あんな話をこうしたりとかっていうのもいいですよね、
その当時に中学生だった子がもう今、うん、ね、30、40になってるわけだから、だ、ね、私の自慢は、うん、そのリスナーさん同士の結婚式の司会をもう 2,30 組やってるって、
ね、
そんなやってる、
そんなにやってるんですよ、すごい、
そんなにつながりがなかった。
草森がやっただけでも 2,30 組あるっていう、
あるあるあるあるある、
またそれ以外の当然ほら、全然ほら、例えば東京の、
そうですそうです、
あの遠距離じゃないけどほら、うん、東京とかで聞いてる人もいっぱいいるから、
うん、そうですそうです、
ね、なかなか東京に来てもらうの大変だけど、でも結婚式しましたら、
うんうん、
いるだろうから、
うんうん、
もっといるだろうね、
うん、だからイベントがよくあったので、うん、まあ、今でいうオフ会ですよね、
はいはいはい、
ラジメニアのオフ会、イベントが終わった後に、
はいはいはい、
アニメが好き、うん、ラジメニアのリスナーって共通点があるので、うん、やっぱりみんな同じ価値観で仲良くなっていって、うん、で結婚してっていう、だからこう参列者の皆さんは誰もわからないけど、うん、私とその2人だけ、うん、ここはアニソンで入場ですね、
はいはいはいはい、
そんな結婚式の司会をして、
あ、いいじゃん、
その子たちの子供が今リスナーなの、
わ
ー、でリスナーになって今リクエストをくれてるの、
うわ、純粋だよ、
もう本当に、なんだってお腹の中にいる頃からリスナーみたいな、
そうだよね、
そう、
下手な宗教よりいいね、
本当にみんないろんな仕事してるから、
そうです、
あとは政治家だけはないお話をしてて、
ああ、日本アニメとか日本アニメとか日本特撮とか、特撮とはあるんですけど、一応形だけはあるんですけど、
当主がいらっしゃいますから、
ね、でもいいな、それは理想的だよね、
だから番組の財産かなと思います、ね、
そうやってリスナーたちがどんどん結婚していく中で、うん、岩ちゃん
っていう
のはおう、
ね、
相方岩崎和夫、この間還暦を迎えまして、無事
に
赤いちゃんちゃん子があんなに似合うと思いませんでした、相方として、
あー、ちゃんちゃん子着てたんだ、
よう似合う、
まあ似合うだろうな、
めっちゃ似合う、
想像できるわ、
はいはい、
あら、
そうなんですよ、
ねね、
誰かいい人いない、
だからさ、アニメジャパンフェスティバルでね、その初期の頃にですね、
うんうん、
寄せトークライブというのをやって
そうだよね、
そこにね、まあ、岩ちゃんね、岩崎和夫さんと、
うん、
まあ、うちの僕のもう一個のラジオの相方、うんうん、ミンキーヤスさん、
そう、
本名岩崎康夫さんと、
すごいでしょ、ね、すごいですよ ね、
ね、お互い岩崎の安尾和夫、
う
ん、
そう、
ね、
元教師、
元教師で
体の喋り手、ね、なるほど、
で教師からアナウンサーになった、
うん、
ね、で、まあ、他にもですね、いろんな共通点があって、
う
ん、
そ、
その2人にダブル岩崎という名前をつけて、
そうです、そうです、
漫才をやってもらったんですよ、
ね、
で、でお互いの共通点を話し合ってたら、
うん、はい、
どんどん自分たちが想像する以上に同じ境遇で、
そうそうそう、
わ、取り当たってきたなぐらいの勢いで、うわって、で最後のさ、取りネタが、まあお互い嫁がいない、どういうことで、どうもありがとうございました、
そうそうそうそう、だったのが
岩崎康夫さんの方は、
そうでございまして、
還暦婚しましたよ、
あ、びっくりした、もう何がびっくりしたって、うん、本当にそれが最近、ここ最近でびっくりしたこと、みたいな、
でじゃあ今年の、お正月ね、その、はい、うちの番組が大体毎月1日の更新なんで、
うん、
で1日には一応カミングアウトっていうかさ、発表をしたわけですよ、
はいはいはい、ね、
そしたらそのミンキーやすが正月の元旦に結婚したっていう風に、
うん、
それがね、もうネットでバーッと流れちゃって、
ね、私も初めてその情報だったかも、
発表したのが元旦であって、
そういうことか、
結婚したのも去年っていうかね、
はいはいはい、
もうだから還暦婚だ
ったんですけど、ちょっとどこで知り合ったんだろうね、
友達の紹介だそうです、
やっぱ紹介よね、紹介よね、そうね、
そうだから、でこの間僕がそのラジメに遊びに行った時に 生放送の最中よ、
はい、
生放送の最中にちょうど歌がかかってて、ちょっとこの歌長めかな、ちょっとその間にスタジオを飛び出して、
うんうんうん、
今ちゃんとカオリンに別のスタジオ来てもらって、
ミ
ンディアスさんに結婚のメッセージ、おめでとうメッセージちょうだいって、
録音してもらう、
録音してもらって、
曲の間にね、
曲の間
に、ね、めちゃくちゃ生放送だよ ね
生放送
だ、ね、なくなる、
本番中に、そうよそうよそうよ、
CD 止まったらどう
する、誰もフォローする人おらんかなって感じの、
そうそう
そう、で、その時撮ってもらったやつをこの間うちの番組で、はい、もう一個の番組流して、
そうそうそう、
いきなりね、本当だったらヤスアンドオンってやってんのに、いきなり岩ちゃんです、カオリーですって、
そうそうそう、メッセージでね、
で
そうなんです、そうなんです、
この間流させていただきましたけれども、
はい、まあ、岩ちゃんはね、もうすごい、あの、生き別れの兄と呼んでるんですけども、うん、とても祝福しているんですが、うん、やはりこう衝撃は隠せなかったと思うんですよ、
ね、あんただけは信じていたのにっていうね
裏切り者みたいな
っていうような、
そうそう、ね、なんで結婚できひんかが私ぶっちゃけ相方として不思議なんです、
あんまりいい人が
被って
ますね、
言い取っちゃったから、
あの、なんかあのちょっと質問でですね、ちょっと来てるんですけど、
ありがとうございます、
パンパースさんから、
はいはい、
ショッカーさん、レナさん、そしてゲストのカオリン、こんばんは、
こんばんは、
いつも楽しく聞いてます、
ありがとうございます、
以前マリネーがゲストに来られた時には、
うん、
岩ちゃん、カオリン、ラジメニアの話題がバンバン出てたので、
うん、
いつか2人がゲストに来てほしいと思ってたんですけど、こんなに早くカオリンが来てくれるなんて嬉しいです、
ありがとうございます、
カオリンに質問です、
何ですか、
カオリンとショッカーさんは共に AGF などで同じライブを違う地域で司会されてますが、
ほいほい、
お互いの司会プリを見て、ここのこの人のここがすごいなとか、ここは真似できないなとか感じるところはありますか、
うん、
今日は思う存分お互い褒め合ってください、それと岩ちゃんが先日還暦を迎えたのですが、カオリンとショッカーさんにとって岩ちゃんってどんな存在ですかとまさにあのお話が出てたので、
うまいね、うまいところで挟み込むね、あんた
さすが、
いやいやいやいや、
長い付き合いですよ、
これ、いやいやいや、
伊達に相手してないよ、
うちの娘は持ってますから
ねえ、
で質問なんだっけ、ど
う聞いたそう、いや、もうショッカーさんの司会は、うん、いや我々はもう何回も見せてもらってるんですけど、 AJF もそうだし、はい、スパヒロもスパロもね、
はい、
やっぱりその限られた言葉で会場をグワッとヒートアップさせる、うん、あの熱、う
ん、
それとあと出てくる時のステップの軽やかさね、うちらも一度走るんですよ、走りながらドテドテドテドテドテ走るんだけど、タッタッタッタッタッ下みたいな、あれ感じ、あれはできないな、うん、ね、でもその山岸さんという、ね、はいはい、プロデューサーさんに、
はい、
私たちがいっぺん、うん、なんちゃらかちゃらかウォーっていうのをやってもらったことがあって、はい、あのね、岩ちゃんとカオリはそれしなくていいからねあれはショッカー大野さんがやるものだから普通にやっていいよって言われて、わかりましたって思いがあるぐらい、でもあれはすごいなんか真似したくて気持ちよさそうだったので、
ライブだとね、
そうそうそうそうっていう、
テンション上げていきたい
っていうね、空気をね、出てきた瞬間にね、その会場の空気をガッと掴んでキュッとやって、それをパーって花火みたいに上げるのが天才的なんです、ショッカー大野さんって、それをいつも素晴らしいなと思いながら、
ゾワゾワって胸に来る感じがあります、
そうなんです、だからライブって普通なんかじわじわっときたアイライブだったななんだけど、第一声から司会者があそこまで持っていくっていうのはやろうとしてもできない、このぐらい褒めとけばいいかな、
よかった、さっき3000円払っておいて
安く来るときもいいみたいな、
そうそう、この近い48か2のぐらいだね、褒めろよ褒めろよ、
100円玉ね、ちょっとヘンデルとグレーテルみたい
な、いやでもね、もう岩ちゃんとね、カオリンの、もうゴールデンコンビですから、もうね、なんかこうなんちゅうの、このそれまさにあうんの呼吸ってやつですよね、
うんうんうん、
でだから僕らは逆にこうウォーっていくタイプだけども、そうそう、しっかりと、曲の背景であるとか、
うん、
そういう曲紹介もそうですけど、
うん、
きちんとされるじゃないですか、やっぱりそれはもう生放送の番組をずっとやってらっしゃるから、うん、やはりこう聞いてて分かりやすい、聞き取りやすい、
うんうん、
僕らなんか結構はしょっちゃドヤドヤってなる時もあると思うんですけども、ああ勢いで言っちゃう時もあるんだけども、やっぱりここでこうさあ続いての曲はみたいな、なんかあの
心にスタート、
特にね、またね、岩ちゃんはあの浜村淳さんの影響ってすごくこう、ね、
はいはい、あの関西のね、
関西のね、やっぱりそのね、まあ、というのがやっぱ関西の方中心にね、やっぱりホッとするのを持ってて、そこにねカオリンがね爽やかにね、そうやね
なんでやね、
まあ、そうそうって言いながら時に突っ込んだり、時にこう一緒にねこう言ったりで、何がすごいってそこに2人のね、アニソン愛の、
あ、 そこはそうね、う
ん、で決してそれはね、なんか熱い情熱でおーって出すんじゃなくて、うん、静かであっても、うん、ちゃんとこの人たちは、うん、アニソンを愛してるな、この人たち大好きだなと、うん、ただ単にねコンパニオンの MC がね、うん、全く愛情もねえくせに、うん、皆さんアニソン好きですかみたいな、うるせえバカ野郎みたいな、
あるじゃ
ない
私も大好き、
ね、私も大好き、嘘つけこの野郎、楽屋で足組んでタバコ吸ってオタク大嫌いって言ってただろうみたいな、まるでどっかで見たことあるみたいな、
そんな本人もいないよ、やだわ、
昔ね僕は中野で見たんだけど、
あそうね足組んでた、まあいるさ、そういう人
はね、もうアニメショップ主催のね、まあ、見に行ってなんじゃと思ったけども、うん、いやだから本当このお二人はだって未だに、うん、だって秋のアニメとかを全部チェックしてるでしょ、う
んうん、それはもちろん、
ね、でこの間あのもうもうそれはもちろんって言葉書いて
た、いや
それはもちろん
って書いてきてドキドキしました、いやもう
全番組チェックしてさすがに物理的に厳しいから、うん、その中でいいのをチョイスしなきゃいけない、でもそれが悩むって言って ね
今期、うん、ひどいわ、もう本当に面白いんですよ、面白すぎて選べない、もう大変だわって、今日も新幹線でね、新幹線シアターで見てきたんです、 PS ビータに全部映してるので弱虫ペダルも見たみたいな、
そういうアニソン愛 ね、アニメ愛、アニソン愛が、
だから私も岩ちゃんも客席にいる立場なんですよ、もうファンと一緒なの、うん、アニソンが好きでアニソンで育ってきて、うん、もう佐々木さん大好きで、うん、水木の兄貴大好きで、はいはい、ミッチが大好きで、草、はいはい、さん大好きでって、でたまたまその二人がポンってステージにいるだけだっていうスタンスは昔から変えないで、怒ってるのを決めたことはないけど、うん、多分お互いにあうんの呼吸でなんか思ってるんだろうなとか思うんですよね、
は
い
は
い、
そこはね全く一緒ですよね、うんうん、僕もだからみんなの代表だと思ってるんで、でみんなのその爆発したい部分の感情はこうなんだろうなっていう時をこう誘発させるのが多分自分も同じファンの中 で多分この歌聞きてえだろうなとかね、ここでこう来たらこういうナレーションが入った方がいいよなとかね、多分そういう部分が全く一緒なんですよ、そこはね、だからアプローチは違うようだけども実はベースは同じで、だからあのこの間10周年で AJF が10周年の時に対談をね、岩ちゃんと本当は3人でね対談したかったんだけど、忙しいんだとにかく
忙しかったんだよその時
その時もそうそうそう常に忙しい、
いやいや、
うん、いやでもその時にやっぱりこうあ変わってないなお互いな、うん、そういう意味で
ブレないっていう感じかな、うんうん、
ブレない
ブレない本当ブレない、
うん、それはね変わらないですね、もう17年、ね、もう最初のロボネーションライブから始まってそこから数えて、うんうん、AJF だってもう15年になるっていう、
そうですよ、
でも変わってないですね、
アニソンもさ、うん、曲も環境変わっちゃってるしさ、うん、今みんな、まあ、言ったら大人たちが、うん、お金になるねっていう感じで、うん、レコード会社さんがボッコンボッコン入ってきたりとかですね、はいはい、この人たち呼んだら人が集まるねみたいなになってるけども、うん、我々的には何一つ変わってないっていうのが一番大事なのかなと思って、
ね、当初は別に他にこう単に類を見ないライブだったんですけども、最近はまあほらいろいろね、うんうん、メーカーが変わって大きいとこでやってるライブとか最近の萌え系とかやって、うん、いや全然問題ないと
思うし、まあ、我々でいいんですよ、
うん、すごくいいと思うし、そうやってアニソン界全体がね盛り上がることが素晴らしいと思うし、だから僕らはその中でなんかちょっとレジェンドっていうかね、うんうん、そういう部分とその昭和の良き時代の部分とその平成につながっていく部分のどういう人たちが支えてきたんだ、この人たちがいたから今のブームなり今のこのムーブメントがあるんだぞっていう誇りを持って僕らはずっとやり続けてきてるから、
それまた楽しみにしているリスナーさんが、その当時子供たちだった、まあ今言ったら30代40代50代の方プラス若い子もそのスピリッツを感じてきてくれてるから、やっぱりそれ本物じゃないとついてこないから、
そうそうそう、
ね、ほら最初のキャッチコピー何だったっけ、ね、
見ろ聞け本物だ、
それそれそれ本物なんですよ、
いいな打ち合わせしてねえのにポッポッ
ポッ
すごいなお
い、ねえねえねえねえ、
これだよこれこれが運の呼吸だよ、
そういうことなんです、ね、熱い思いなんです、
は
い、
そんな二人にとって岩ちゃんとは
岩ちゃんはね一言で言うと難しいんだけど、
カオリンはそうだな、大変だろうね、
だって23年の付き合いだち、うん、21、はいはい、でこの業界
だから人生の半分以上付き合って
るんだよ、半分以上、ね、そうですよ、
ね、
だからこう今の事務所に入って、うん、短大卒業して今の事務所に入って最初に受けたオーディションが、うん、青春ラジメニアなんですね、はい、今の事務所歴とラジメニア歴が一緒なん、
すごいすごい、
まあ、でも忘れもしない雨の降るね、なんかスマまで行ってオーディションがあって、うん、21歳の小娘が、で初めて岩ちゃんになった時の第一印象が、うん、あ、学校の先生みたいっていう、
は
い、
間違ってない、
間違ってない、元教師ですからね、
そうそうそう、う
ん、それで今も変わらないんですよ、私にとっては先生ですね、はいはいはい、人生の先生であり、うんうん、アニメの先生であり、うんうん、でもなんだろうな、あでもなんだろうな、先生なんだけど、うん、子供みたいな先生かな、そこ大人になろうよっていうとこもちょっとあったりする、はいはいはいはい、ひねくれはちゃんって言われてるんですけど、うん、そのゆえんなんだけど、まだね、そのひねくれ がちょっと見えるあたりに大人になったらええかなとか思うねんけど、でもやっぱり最終的には師匠かなと思います、ね、一言で言うとね。
あ、いいねいいね、うん、これちょっとラジメニアンとイワちゃんに聞かしたいフレーズ。
いやもうイワちゃんには面と向かって言わないぞ。
もう絶対イワちゃんに聞いてもらおう。
これ聞いてほしいです。
いいな、ちょっとその後じゃ全然言えないわ。
いやいや、でも尊敬だよね。
いや本当そうですね、うんうんうんうん、僕にとってはあの宿屋の主人なんですけど。
そうだ、イワちゃん手に止まってた。そうだね。
そう本当でも一頃ずっと止めていただいて、うん、でそこでいろんなお話をしたりね、うん、うん、でやっぱり楽しかったし、うん、やっぱりだからそういう意味で言うと僕は一人っ子なんで、やっぱり仲のいい人ってみんな兄弟とかね、うん、なんかそんなの僕の中で勝手に思ってるところがすごくあって、やっぱりレイナちゃんなんかやっぱもう娘みたいなもん、ね、もう娘だと思ってますし、やっぱりそういう中でね、やっぱりその西のお兄ちゃん、うん、お兄ちゃんって言うとちょっとね、なんか可愛くねえよって言われちゃうけど、
いやいや兄貴だよ、
うん、ね、なんか西のお兄ちゃんかなって、こう、まあ、学者タイプでさ、多くはそのこうガミガミ言わないんだけど、物静かなんだけど、
はいはいはい、
でも的確なことをピシッとアドバイスしてる、ダメなことはダメっていう、うんうんうん、なんかそういう感じだよね。
そうなんです
よ、
岩ちゃんの魅力ね、ダメなとこはダメなんだよね、
う
ん、
はいはいはい、
そうそうそうそう、なあなあにはしないところが、うん、時々、まあ、アシスタントとしてうん、あそこは若干岩ちゃん隙間をグリグリと行った方がいいんちゃうかなって思うこともあるけど、
めっちゃ聞きたい。
そうそうそうそう、でもそこグリグリ行かないのが岩ちゃんのやっぱりベースなんだろうなと思う、うん、
ね、だ独特のやっぱりご自身の間というのを持ってるから、うんうん、そこは絶対壊せないし、でも壊すつもりも全くないんだけど、うんうん、あの独特の雰囲気を醸し出してる感じっていうのはね、うんうん、やっぱすごいですね、あの千人のようだよね。
もうすでにね、もうね、
もうでそれはね、僕ね、ミンキーやすにも同じものを感じてるのね。千人だと思うんですよ、
悟ってる感じ。
もうだからね、もう新世紀になっちゃったけど、うん、前世紀の時はですね、今世紀最後の千人って僕はひそかにミンキーやすとか呼んでたんですけども、うんうんうん、で新世紀になりましたらですね、結婚してまんまとね、族っぽい人になってしま
う。ということはこのようにイオちゃんだけですね、千人は。
最後の千人、一言で言えばそうですね、21世紀最後の千人
だと思って。
さあ今日はやっぱりカオリンが、はい、ゲストということで、ほらたくさんに
メールが、よかった、皆さんありがとうございます、本気で嬉しいです、
うん、そうそう、なので、CM 後にですね、ガンガンと紹介していきたいと思います。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は私南カオリがお邪魔しております。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今日はなんだか前編関西弁でごめんね、カオリンがお送りしています。
ということでですね、はい、今日は、皆さんカオリさんをお迎えしてお届けしているんですよ。
はいはい、
何が嬉しいってね、はい、番組始まって以来ですよ、うん、ゲストでストップウォッチを持参してる人、
はい、そうなんです、私もそれはすごく気にしてました、
ね、時間をちゃんと測ってらっしゃる、さすがプロだよな、
はい、いやでもこれ1時間番組とかじゃないんだ、
全然
あ気づいたから、
どんだけ生放送長いねんって感じだね。まあざっくり1時間から、まあ、90分ぐらいから、
そんな広いね、
さすがネットラジオですよ。
そうですね、そうなんだよね、
だから僕は一応便宜上こう、まあ、便宜上こうストップウォッチを使ってるんですけども、
はいはいはい、
でもゲストさんでね、こう
やって
素晴らしいね、
手帳と財布忘れてもストップウォッチは忘れない、
うん、うわすごい、
やっぱり生放送とか CM ナレーションとか、
そうだよね、何秒で上げる、何秒で上げなきゃいけないというね、そうだよね、
これ忘れたらやる気ないんですか、帰っていただいて結構ですって言われるぐらいの勢いなの、言われたことないけど、大事なものなので、
そうだね、俺何回忘れたかな、
誰かが持ってるからね、最近 iPhone でも書かれるからね。
逆に言うと人の番組行くときは一切持っていかないでしょ。
そうかそうか、
基本は
そう、ね、体内時計でやるからね、
そうそうそう、まあ、もちろんそこの番組の人が仕切るから、
そうそうそうそう、
だから人の番組行くほど楽なことはないよね、
そうそうそう、
自由奔放にしたら、
ね、いい
こと
に、はいはいはいはい、
とはいえ一応なんとなく何分ぐらいはなんとなくは思うけど、うんうんうん、そんなストップウォッチまで持ってちゃんと
な
んかしないから、さすが香りね、
はい、なんとなくね、うん、まあいらねえなと思って思ったけど、ぶっちゃけ
喋りたいだけ喋って帰ったらいいかみたいな、ね、
あんた気づけたんだ、
ね、
そうかナレーションもいっぱいやってるもんな。
そうですね、だから私はもう青春ラジメニアの代わりにしてくれてる人多いですけど、やっぱりテレビのリポーターとか、ラジオの DJ、CM のナレーション、番組のナレーション、はい、だ全国ネットで分かってもらうの一番いいのはキスだけじゃ嫌っていう番組が昔あって、
大好きだった、
キス嫌ってしんすけさんが司会のね、もう10でも10年近く前の番組ですけど、
どうやらマジで毎週見てて、
本当ですか、
でね、あのね、タイトルコールがいいんでこんな感じだったよな、
キスだけじゃ嫌、
ありがとうございます。いらっしゃった。
あれ、あの大阪の読売テレビ制作の全国ネット番組だった、
ね。もうあれですごいあのオープニングのタイトルコールが好きで、でもまさかエンドロールまでさちゃんと見てなくて。
そっかそっか、
うん、で割とこうで、まあ、しんすけさんだからやっぱりね、そういうこうグッとえぐった質問が面白かったのがすごく、いわゆる付き合ってるこ、ね、かかあの恋人同士を、まあ、しんすけさんがいじる番組なんだけど、
そうなんです、そうなんです、
うん、である時にエンドロールまでパッと見てたら、ナレーション南香織、香織だったんだっていうね、
そうかそっか、
すぐで俺それで香織にキスだけじゃ、いや、あのキス嫌のナレーション香織だったんだ、
そうなんでございましゅって
報告したことがあったのさ、
そうそうそうそう、メインはそういうナレーションとかの方が多いのかな、どっちかで、あとイベントの司会とか、結婚式の司会と
か、他も同業者でございますから、
そうそうそうそう、そうです、
だからあれですよ、あのそれこそ阪神のね、阪神淡路の震災のね、あとはちょうど、まあ、神戸が復興して、西明石海峡大橋、
明石海峡大橋、
明石海峡大橋ができた時に、そこの前で特設ステージを作って、もう4000人ぐらいのね、
すごくたくさん来てくれました、
集まって、その時にね With You という、神明さんを中心に、声優さんやその周辺の人たちで、まあ、みんなでね、なんかチャリティーソングを歌おうってことで、尾崎亜美さんが作詞させ
てくれて、たっぷりの緑の星、CD 持ってます、
ありがとうございました、
今でも持ってます、
その頃普通に女子中高生で、
そうだよね、15、6年前とか
だもん、そうだよ、まだ学生さんだわ、
あやまありゃま、
だからお互いウィズユーのメンバーですよ、
はい、
そうそうそう、うん、ね、それで初めてね関西でイベントをやろうって、
たくさんの方来てくださいましたもん ね、声優さんも、
あの時だから神谷さんを筆頭にね、総勢ね25名ぐらいでね、声優さんたちみんなで、でマイクロバスを M 神戸さんがねチャーターしてくれて、それでみんなでね、あのイベント会場に行きましたね、
北見京子ちゃんとかも来てくれてたもんね、
北見京子ちゃん、ミヤムでしょ、それから富澤美智恵ちゃんとか深見理香ちゃんとか金丸純一君とか、でもうバスの中が
いっぱい、
神谷さんが先生で、で富澤美智恵ちゃんが学級委員長みたいなので先生金丸君がゲロ吐きました違うけど、俺らがそんなこと、俺らがそういうことをガンガン言ってたんだけどさすいませんビニール回してくださいとかね、そんなことを言いながら ね
仲間で、本当に仲間だったからね、だから神谷さんはすごいなと思いました、まとめてくださって、
そうそう、もう先生ですからね、それでその時にね、そのステージの MC をどうしようかっつって、でもちろんそこに岩ちゃん、はい、香織がちゃんといて、そこに僕とミンキーヤスがいて、
そうだ、
あの一応アニソン界の4大 MC が揃った
っ、東西ね、
一応その時に、
うん、そうだわ、そう思い出した、うん、思い出して、よう覚えてんねすごいな、
覚えてるかな
すごい、もうすっからコントついてた今、
だからその時にその僕らのステージの前がね、やっぱり当時そのラジオ関西人気番組だったんで、あの川上智子ちゃんがね、
あの番組
やってた
のね、
うさぎをやってたんです、公開録音みたいなのやってて、僕はその時初めて友蔵は、
そうなんだ、
というかね、挨拶のもうバタバタお互いの番組で、すれ違いだから、あ、川上智子ちゃんってあの子なんだぐらいの認識で、
めっちゃ仲良しのイメージは持ちから、
いや、まあ、その後、その後、
そうなんだ、
その後ですがな、まさに、
そうか、そうか、
本当うちからもうスープの冷めない距離に住んでましたから、例えば東京ゲームショウとか何かの時に、急遽ねバオバブからね、あの彼女の所属するプロダクションバオバブから電話がかかってきて、初夏さんあさって急で申し訳ないんですけども、空いてませんか、何東京ゲームショウでこれこれこれ司会をやっていただきたい、何のですかって、うちの川上智子の、あ、友園いいですよ、じゃあ着きました朝じゃあお迎えに上がりますんで、というと朝真っ赤なセリカがうちのマンションの前に、それ運転してんだ川上智子
自ら
マネージャー来ねえのかよ、
そうでした。
だから友園に乗っけてもらって、一緒に幕張メッセまで行って、
友園 そう自ら
自ら、うんうんうん、で終わったらうちの近所の僕がよく行ってた居酒屋さんに一緒で、はいはいはい、マネージャーと3人で飲みに行ったりよく飲んでた。
あれきっかけなんだ。
そうそうそう、
もっと前から友達かと思ってた。
一番最初はそうです。その後からはだから
もう、そうかそうかそうか、う
ん、でもちろんあの結局やっぱりこれはラジオ関西です。だから当時、うんうんうん、日の出街探偵事務所108という
番組を、うん、そうだそうだ、
私と
地下トンネル通ってくるやつね。そうそうそう、はいはいはい、
コールさとみちゃんと、うんうん、トータル東京と大阪、ね、東京と神戸合わせて5年ぐらいコンビ組んでたね。あれもね、うん、でちょうどねラジメニアが生放送が終わった次の番組が日の出街探偵事務所だったんです。
そうそうそう、だからゲストに来てくれると、うん、終わった後にはこの後トンネルを通って、うん、東京戻るみたいな。
じゃあ今から行きます。さっき生なのにさ、あ今着きましたって、こっちは収録なのに、
そうそうそう、
一週間前撮ってるのに、うーって今着いた、いやー岩ちゃんと香りと会ってきたよみたいな、
ね、
あれ生放送中止だったらどうすんのかなっていうような。
本当だよね、
本当だよね、
2,3 回やってたね。楽しかったね、
ああいう番組またりとかね、すごい楽しかったんですけども、
う
ん、だから、ね、また友蔵の番組があってうちの番組があって、もちろんラジメニアを中心にそういうのをいろいろやってた時期だったから、これもまた楽しかったよ。
いや楽しかったし、うん、もうそれこそ絆、本当に絆。そうそうそうそう、でほら、ね、東京ではねたくさんや、うん、ライブやってはったけど、忘れずにまた関西に来てくださるっていうのは、神谷さんもそうなんです、うん、定期的に来てくださって、
はいはいはい、神戸のアニメーション神戸、
アニメーション神戸の実行委員長を引き受けてくださって、はいはい、常に神戸とこうつながろうとしてくださってるっていう、
ね、アニメーション神戸で神谷さんが行ってたら今度はそこに大地が来た
のか、うん、そうなんですよ。でそのつながりで
大地さんはこっちでまた全然別ルートだったんだけども、
そうそうそうそう、
北斗の拳 DD、
うん、北斗の拳、
その前15年前の、浦安鉄筋家族とか、
うんうん、
なんかあれもだから全く違うところから、でも気がついたらいつの間にか神谷さんと大地監督がすごい仲良しになって、
そうあれアニメーション神戸やのよ、
はあ、
そうなの、そうなの、
そこなんだ、
うん、だから神谷さんはずっとあの実行委員長で、
う
ん、
はい、そ
のある時のゲストが大地さんで、特審査員特別賞かなんかでいらっしゃって、
はいはいはいはい、
トークショーやったんですね、はいはい、でそこで意気投合して仲良くなられたんです、
はいはい、なるほどね、
そうそうそう
そう、
すごいだね、
いろんなことで繋がってて、
そうなの、そうなので
俺びっくりしたんだけど、今回ちょっとね、カオリンがいろいろナレーションとかなんか、ね、うん、声優さんのお仕事みたいな感じのやってるのもあって、
うんうんうん、
したら見たらね、劇場映画でパーフェクトブル
ーおうおうおう
は
いはい、
なんかレポーターの方から
そうですね、そうですね、あの竹内義和さんという関西のお住まいの作家さんの原作を映画化にしたもので、岩尾純子さんが主役をされたものなんですけど、私あの関西でサイキック青年団という
あったね、今の問題があった、
はいはいはいはい、
いろいろ余計なこと言っちゃって、
うららうららうららうら歌えられた
けど、うらうらうらうらうらうらうらう
らうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうら
う
ら
う
ら
う
ら
う
らうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうらうエキストラで出てもらえませんか、
はいはいはいはい、
って言って行ったのがリポーター役なんですね、あれ。だから関西弁ですよ、あれ
だ
から
ね、
うん、
でその番組ってアイドルが中心の番組だったんで、その親衛隊の隊長の役が俺だ
よ。そっか、
だから共演してた
の、やや、
うん、
そうだよね、あれね、流行現場は違うけど、そうだよね、
あって僕あれね、
あ
音響監督三間正文さんというね、
あ
音響監督がよく知ってて、
はい、
キューティーハニーとか一緒にあの東映ビデオ系の仕事をしてたんで、ある時三間さんから連絡があって、
ほうほうほう、
実はちょっと今やってるやつでアイドルのなんか追っかけの LOV ラブリー何ちゃんみたいな、
う
そういうのでなんかそういうモブでいっぱい叫んでくれるような人たちをなんか 探しててそういうシーンを撮りたいんだけど、時三間さんが一言、そういうんだったらショッカー大野に頼んでトークライブかなんか撮らせてもらえばいいんじゃねみたいな、でそれがそのまま GO になって、で当時ロフトプラスワンで、僕が東京の、ね、ライブハウスでそういうトークライブやってる会場に、そのままあの美馬さんが音響
機材
持ってきて、
はいはい、
ですいません、今からですね皆さん LOV ラブリー何ちゃんって言ってください、はい、次じゃあ OK です、次はあの GO レッツゴーレッツゴー何ちゃんって言ってください、
はいはいはいはい、
何回か撮って、
あじゃあリアルガヤなんだね、あれ
そうリアルガヤ、
はいはいはい、
の何々でだからあのエンドロールもショッカー大野とロフトプラスワンブラザーズみたいなタイトル、その場で俺が決めて、
はいはいはい、
まあ、全員クレジットできないから、
はい、
じゃあショッカー大野ロフトプラスワンブラザーズ、それは多分親衛隊せーのーとかなんか言ってね、うんうんうん、ゴーゴーレッツゴーっていうようなね、
う
確かそんなやつで、それ見たらカオリンパーフェクトブルー、
そうなんですよ、うん、改めてさそんな話しないから、
うん、
そう言われるとそうなのね、
俺も今回あっと 思ってさ。
そうで我々も初めて行く現場だし、うん、アニメのアフレコなんかしたことないし、はいはい、右も左も分かんないし、うん、とりあえず行って言われたことを言って、うん、じゃあお疲れ様でしたって。だからコン監督に待ってるんですよ私。
ああそっかそっかそっか、うん、
あれコン監督だったのでね、はい、だから
デザインがほらあれでしょ、江口久志先生さ、
そうですそうですそうですそうです、
可愛い子描いてたじゃないですか。
そうなのそうなの。
ただこの江口久志さんが大地明太郎監督と親友で、この間阿佐ヶ谷でトークライブやってて、
はいはいはい、
夜中俺それ DD 北斗の拳絡みで一緒に行って、でうわ江口さんだとか思って一緒に写真撮ってくれました、うん、俺パイレーツ大好きですけど、ね、
はいはいはいはい、
で今考えてみたらこのパーフェクトブルーの原作者が、うん、竹内義和さんだったんだね。
そ
こまでさすが認識しなかったんだけど、今竹内さんの名前聞いて思ったのは、竹内さんがなんてったってシリーズっていうね、なんてったってベジタリアン、なんてったってポテトリアンみたいな、そういうね、はいはいはい、シリーズで、本をなんか出してたんですよ、2冊、
うんうんうん、
その3冊目のシリーズの3冊目がライダーキックはいたかった、
そうなんだ。
僕の本が出たのは、竹内さんのそのシリーズがあったんで、
はい、
そういうカルトな本ならもう一冊出そうよ、でその枠で、
なんなのこのゾワゾワしたわ今、すごい繋がってるね、
出てくる名前があらあらあらあら、
そうそうそうそうそうそう、
ねえ
ねえ、
さあ他にどんな人が飛び出していくのか、さあメディ
クさん、はいね、たくさんありがとうございます。
はい、
ですね、ラジオネーム埼玉県のおさきちさんからです、
はい、
マスターレナさん、南香織さん、こんにちは。
こんにちは。
ショッカーさんが最多出演ゲストの、青春ラジメニア、いつも最多、
そんなことねえだろ。山本先生、正
幸
先生とかね、
でも
小林先生も
年1年2だから、ね、
あそうか、
同じぐらいかもよ。
あそうか、
うん、
もういいかもしれないもう出そうい
つも埼玉なので聞けたくても聞けず歯がゆい思いしているので、
うん、
カオリンさんのご登場に 大興奮してます。
ありがとうございます。
ラジメニアのように20年以上も続く番組をされているとびっくりすること、感動すること、いろんなことが起きるのではないかと思います。ラジメニアでのとっておきのいろんなエピソード、笑い話、裏話を教えていただけませんでしょうか。
わあ、なるほどな。
さっきのね、オンバチュー泣いちゃったなんていうのもね、まあ、これはもう生放送ならではだと思いますしね。今週の良かった探し、パッて言った瞬間に会場、スタジオが暗くなっちゃったとかね。
あ、そうなんですよ。で、聞けちゃって。ね、
それ8時だよ、全員集合。
あったね、生放送でね。停電になっちゃったのね。
8時だよ、全員集合。あ、消えたっていうね。
生放送ならではね。
すごい。
だから、初めにやって、
でもね、したら大変だ、音出てないわ。
ハプニングがない番組なんですよ。やっぱりじっくり。腰を据えて曲をかけるので、割とこう、ね、生放送なのに生放送らしくない番組なので、
ね、やっぱね、ゆわちゃんとかおりのあのたたずまいがね、
はい、
そういうハプニングを呼ばないんだね。
なるほど。
どっしりと本当に落ち着いてて、だから多分唯一あれドキマキするときはゲストの人が、次なんて言うのかなっていうときに、はい、急に、ね、何の前触れもなく CM 明けにさ、
はい、
お送りしております青春ラジメニア、岩崎和夫と南かおりといきなり
そうそう、古
い次みんな、
言うみたいな、
あれ前さ一切こういう風に言う時あるよとか一切言わないから、初めて来るとあそこみんなドキマキみたいな、
ショッカーをのがみたいな、ののみたいなね、
そう第1回目は俺ね、おのおののって言って、
なるほど、
もう次の時はもう岩崎和夫と
南香織と
ショッカー大野が
お送りしています青春ラジメニアっていう、
何事もなかった
覚えとくとね、来る時いいよ、
わかりました、
そうそう、
わかりました、
いきなり来るからね、
そうですよね、
何の前触れもなく来るから
ね、これはみんな頭真っ白になりますね、きっと、
ああ
いやでも最近の人みんな慣れてはりますえ、もうなんでも言わはりますえ、皆さんだあれもどうしまへんえ、なのでなんか裏話はだから隠し事もないんですよ、ラジメニアって全てをさらけ出すので、
そうだよね、唯一裏話って言えば本番中に僕の番組にスピーチをくれてたっていう
この間ね、
さっきあれはまあそういうことですね、
一番感動した話はね、これもオンエアで言ってるんですけど、そのリスナーさんがね、あるお父さんなんですけど、2人目の子供ちゃんが生まれて、でその子供ちゃんに名前をつけるときに、カオリンみたいな女の子になってほしいって言うんで、カリンって名付けてくれたんですよ、カリンちゃんっていう、その子今ね小学校6年生
なん
ですよ、なんかね、こう血のつながらない姪っ子みたいな感じで、そういうのはすごい嬉しいな。
カオリンご自身もやっぱお父様がある女優さんの大ファンでカオリンをつけたというね、
ウィキペディア見たでしょ、
見た、
そうなんです、
あながちだ、嘘書いてないな、
あれ本当本当
本当なんです、
そうそうそう、芝かおりさんっていう女優さんが当時いたのね、昭和44年前後に、
はいはいはい、
で父がすごいファンで、漢字一文字にひらがなで 香りっていいなって、うちはたまたま南じゃないかっつって南香りと付けられたという、適当かいみたいな、
いやいやでも
一人目の子供なのにっていう
素敵なね、やっぱり女優さんと
でもね気に入ってるんです、この南香りっていう名前が、うん、だから結婚して近藤香りになっても、うん、南香りのままで仕事してるのが、はいはい、この名前父が付けてくれたこの南香りって響きが大好きなので、そうそうそうそう、
島香織さんすごい素敵なね、
あご存知ですか、
似てますよそりゃ、
世代だ、
僕はあの、ね、だから代表的なドラマの中で、
う
ん、藤岡弘、さんがね主演したドラマがあるの、
うんう
ん、その中で大映で作ったやつなんだけれども、白い牙っていうちょっとねハードボイルドで、
ほうほうほうほう、
ちょっと罠にはめられて、実は刑事だった人が殺人犯にされて、
う
ん、でまあその濡れぬぎぬなんだけど、うんうんうん、それで刑事を辞めて、うん、でかくずで、うん、この人が主役っていうのは、これは藤岡弘さんが主役だったんだけど、うんうんうん、その時にその助ける仲間の中の一人が島香織さんだった、
うん、そうなんだ、うん、そんな変わんないよね年、
うん、そうだね
若干先輩ですけど、
アイドルだからさ
なるほどね、
次です、
はい、続きましてラジオネームともひこさんからです、
はい、ありがとうございます、
ショッカーさん、レイナさん、ゲストのカオリン、こんばんは、
こんばんは、
学生時代青春ラジミニアを毎週聞いていて、うん、社会人になって久しぶりにラジオを聞いた時、うん、時間帯はちょっと変わっても全く雰囲気の変わらない岩ちゃん、カオリンにすごく安心しました。長くラジオに関わってきたカオリンですが、カオリンが素人だった頃に聞いていたラジオ番組があれば教えてくださると嬉しいです、番組楽しみにしています。
素人時代に聞いていた、
うん、
ね、タイトルが出てこないな。でもね、リクエスト番組で、当時のメールもファックスももちろんないですから、電話です
、電話か、
電話リクエストで、
電力
です、10時スタートの、うん、で近藤正彦さんのギンギラギンに、私もマッチファンだから電話リクエストしたくて、でもなかなか繋がないの、人気番組だから、だからこう10時前にずっとスタンバイしてて、でトゥルルルトゥルルルトゥルル呼び出しで10時になったらパッとついてくれんねんけど、トイレ行ってる間になんか繋がっちゃったりとかするようなことをよく知ってたかなっていう。だからね、ラジオ自体は割とこの仕事始めてからの方がめっちゃ聞いてる、おいおいおい、今とかポッドキャストでものすごい番組ダウンロードして、関東の TBS とか日本放送とか、
おいおいおい、
はい、ダウンロードして、爆笑問題さん
とか、
ダウンロードしてめっちゃ聞いたりとかしてますけどね、
ラジオはいいよね、
いいね、ラジオ大好きです。
やっぱ僕ら自分でラジオの仕事としてもやっぱりラジオ好きなんだよね、でね、だからやっぱり改めて高校の時とか何になりたかったのかなと思ったらね、やっぱりね、ラジオのパーソナリティになりたいっていうね、
そうなんだ、
希望はあったの。で放送部だったから、で放送部ずっとやってて、
うん、
ラジオの仕事したいってずっと思ってたんだけど、
うんうんうん、
で当時やっぱ「オールナイトニッポン」とか、
うん、
やっぱりね、関東だとね、どうしても日本放送、
うんうんうん、
で「オールナイトニッポン」とか、あと誰だろうな、あでもやっぱ竹下さんだね、
あ
竹下さん、ね、さんの「オールナイトニッポン」が一番やっぱり影響を受けてるかもしれない、
ね、うちらの言うとこのヤンタンですよね、 MBS のヤングタウン、
ね、
さんまさんとかね、
全
然分かんないよね関西はね、
ヤングタウン、
ヤングタウン、
もう関西では略して
ヤンタン、しかもヤンタン、
ヤンタン
で ABC のヤンリク、これはヤングリクエストね、ヤンリク、ヤンタン、ブンブンリクエストっていうのが OBC という感じで、
ヤングって好きだったね関西は、
そうね、ヤング好きよね、ヤング、
関西発全国の
一周して今新しいんじゃないかって思うぐらいヤング好きだよね、
ヤングってナウナヤング、
そうそうナウナヤングですよ、
皆さん、
お前ね、え東京ないのヤングなんとかとかって、
だから
意外とないかな、
逆に言うとヤングタウン東京って番組があって、だからヤンタウンをそのままあの東京に持ってきた感じで、
あほうほう、
うん、
そうなんだ、
で、鈴木ひろみつさんとか、
まあ、はいはいはいはい、
鈴木ひろみつ大放送ヤングタウン東京、
そう、それ MBS とか TBS ってこと、
だから TBS、
あだから
そのまま
が、ね、
関連ラジオだから、
はいはいはいはい、
うん、でちょうど当時僕ら榊原郁恵ちゃんの新入社員で、うんうんうん、追っかけてそのゲストに生で出るから
いろんなことしてまんな
ゲスト出るから、
はい、
そのたった3分の歌の時だけあの LOVE をやりに、ずっと朝の昼の12時ぐらいから赤坂の TBS の前ずっと行って、整理券もらって待ってて、んで空き時間にちょっとご飯食べて、で戻ってきて収録みたいな、
そんな歴史が
タウン東京、
すごいな。
あとはほら日本やっぱね、当時ね僕横浜だとね、意外にその文化放送とかが聞きづらかったの、
そうなんですよ、ね、
すぐ近くなのに、
だから NHK とかに行かなかったですか、
NHK はね、うん、まず行かなかった、行く時はねあの寄せ、
あ
落語とかを
聞く時
はあれ NHK なんだけど、はいはいはい、基本的にナウナヤングの番組は、
うんうんうん、
やっぱ日本放送を聞いて、それから あのあれ不思議でね、うん、あれ実はラジオの不分率があってね、うん、だから関東のねこれある人から聞いて、うん、あなるほどなと思ったんだけど、うん、まずあのビギナーは、うん日本放送に飛び込む。
あ、そうなんだ。
日本放送
も、はいはい、まあ分かりやすいと。
なんか分かりやすい。はいはい、もうだからこう例えば J リーグが流行れば、はい、すぐサッカーに飛びつく。で、でなんかアニソンがブームかなって言うとアニソンの番組やると、うんうんうんうん。なんか流行るとすぐそういうのやる。うん、終わると真っ先に消えていくっていうね。
へー。
まあ、よく言ういい時だけの日本放送
って
あるんだけど、ただ流行りもんでまず行くと日本放送、
はい、
でそこからこうしばらく聞いて、でもうちょっとこう飽きたりとか、うんうんうん、で終わっちゃったとかいろいろなってくる、うんうん、もうちょっと深くしたいなっていうと、うんうん、TBS
と、
で TBS はあの民放の中の NHK という、ね、
はいはいはいはい、
抜群の安定力を持ってる。
あの今レーティングずっと1位ですね、 TBS が。詳しいよ私、ね、めっちゃ聞いてんねんから、玉結びとか
一番行くと、そこで命かけてる伊集院光とかさ、
あ、
うん、じゃあ伊集院さんなんかは日本放送ができてるわけだよね。
そうだよ、あそこなんか
そう
ごたごたしてやめて TBS に来た人だよね。そうですよね。
そういうね、新しいパーソナリティとか
ジャンク、
そう、
うんうんうん、
最初に新しいものを発見するのはね、あの日本放送が得意なの。それで
「
オールナイトニッポン」の2部とかで使う、
はいはいはい、
そうするとそこで伊集院光が初めて出てきたわけでしょ。それでそこからゴールデンバーンとやるようになって、
うんうん
うん、でテレビはテレビだけど、うん、あくまであれは本人曰く、
う
ん、テレビでは優しいデブタレしかやってません。
そうそうそうそう、本業はラジオ、
自分の命はラジオです。そのためにはあの自分の140キロだった体重を、うん、本当数ヶ月で、
うん、
TBS が954kHz だから、
うんうんうん、
それに引っ掛けて 95.4 キロに、うん、
それで痩せたの、あの人。
そうよ、
知らなかった。
40キロ近く痩せたこと
ある、ね、はいはいはい、シュッとしはったなと思って。
それは単なるあのレーティングの時 のだから自分の中の感覚でやっちゃうっていうね。
でも確かにあのラジオの天才誰か一人選んでくださいって言われると、
う
ん、私多分伊集院さん選ぶと思います。
あ、そうだ、ね、
言葉のマジックとか、はいはいはい、リスナーとの対峙の仕方とか、そうそうそう、話の展開とか、ネタの持ってき方とか、うん、あの人が天才って言うんだろうなと思う、うん、まあ、努力もしてあるし、
もうね、だからダントツですよ今、
うん、
現役でもね。だ僕らが一番の曲ってのはやっぱたけしさんなんだけども、
うん、
やっぱり現役でね、あのダントツはやっぱ伊集院さんだと、
うん、
で一緒にね結構番組呼んでもらって
最初に、ああそうなんですね、
結構だからいろいろね、
うんうんうん、
ゼンラマンっていうね、
ゼンラマン
プロジェクトっていうね考えがすごい、
深く聞いていいんだろうかね、それね。
全然平気なん
だけどね。全裸なんでしょ。
ヒーローで
全裸なんだからね。見えないですからね。
全裸のヒーロー で今全裸マンっていうのをそのオーデカナイトって当時ね、日本放送が終わった
ら、はいはいはい、伊集院光のオーデカナイト、
でそこに僕ゲストで呼ばれたの、
うんうんうん、
ですごい、あの番組だって有名無名関係なくゲストで呼ぶんだよね、
はいはい、
で僕の次の週のゲスト萩本欽一さんよ。
すごいね。
で僕の前レベッカのノッコさん
で、
その前はなんかあの一サラリーマンだったけどね、
うんうんうんうん、
すごいね。
伊集院さんが面白いと思った人を呼ぶっていうことなんですかね。
それで話したら、実はショッパーさんライダー聞こえた方って書いてますよね、
うん、
で僕読んでますって、読者だ
って
、で一人芝居自分でやってる時に参考になったみたいな、
うん、
嬉しいなと思って、
うん
うん、そっからいろいろ話をしたら、いや今実は全裸マンっていうプロジェクトがあって、
うん、
でそれで僕はね後楽園でショーやりたいみたいな、
後
楽園遊園地で全裸マンはまずいだろうなと思ったんだけど新宿のアルタ前でやったよ。
全裸マン、
うん、もちろんその着ぐるみを作って、
あ、びっくりした、はいはいはい、
デザインがだってゆで卵先生よ。
えっ、何なのその
筋肉マン状態じゃないけど、
そうそうそう、
妙に豪華な感じ。
全裸なんだけど、
怪人だ、
全裸なんだけど赤いこうあのなんとか族がつけてそうな、
うんうんうん、
あのマンモスの、
あ、
牙みたいなの
を、ほんにゃらケース、
そうケースを
キュ
ンとこうして、
はいはいはい、
あとはあのそれをあのロボコップのキャンペーンかなんかあった時に、
はい、
でもソニーピクチャーズと日本放送が全面的に、
う
ん、あのじゃあこれ日本放送ともうソニーピクチャーでじゃあロボコップ出しましょうと、
うんうんうんうん、
ロボコップ対全裸マンって言ってやりましょうっつって、
うんうんうん、
でじゃあやりますよって、じゃあ1ヶ月ぐらい先、いや来週ですって言われて、
ほうほうほう、
その1週間の間に「で小野さんすいませんけれども、でデザインがこれです」
って言
って、ゆうたまご先生にデザイン見せられて、
ほうほうほう、
これで着ぐるみを作ってショーやってくださいっつって、もう1週間でできんよ着ぐるみなんかっつって、でうちの後輩で、
うん、
後にボイスラッガーとかの造形やる後輩がいたん で、
うんうんうん、
でちょっとお前これなんとかしよう、うん、いやボディまでは作れません、
1週間とかね、
うん、でも全裸マンでしょ、この、まあ、いわゆるこうモコモコっとしたあのこう裸な感じの
肌色のね、
富士三景グループじゃん日本放送、
はい、
ドリフターズのコントで使った相撲コントの肉襦袢とか絶対あるだろうっつって、
はいはいはい、
僕が言ったら、あ美術部にありますっつって、
うんうんうん、
それ持ってこいっつって、
ほうほうほう、
だからボディを作る手間を相当うまく省いて、
うんうんうんうん、
それで1週間で全部作って、
うん、全裸マン
で全裸マン、
はいはい、
ロボコプ対全裸マン、新宿のアルタ前、
うんうんうん、
3000人、
うん、
歴代の集客率2位、
1位なんだろう、
松田聖子ちゃん。
あ、そうなんだ。そこはそこは負けるわね。そこは仕方ないわね。
でも松田聖子ちゃんの次はさ、
そんな
の
もその一等になってるのがショッカーさん。
そうそうそう、一緒に。それでその後ヤマハのポップコーン全国大会で、うんうんうん、渋谷公会堂でも全裸マンショーやって、サンシャインの噴水広場でも全裸マンショー、一時期すごい全裸マンキャンペーンやってさ。
だからラジオの面白い人って、うん、こう何か企画をしようとか、うん、面白いことをしようとかっていう力にすごい満ち溢れてる人多いなと思うね。
それをまた聞く方も、うん、絵面がないから、うんうんうん、どう全裸マンどんなんだろうっていう、ね、
想像しちゃうね。
想像させるのがまた面白いんだよね。
そうそうそうそう、うん、ラジオの醍醐味ですな。そうなんです。
たまに今でもやっぱりあれは聞きます。ジャンクは聞きますね。
ジャンク面白い。
でたまになんかね、うん、ヒーローもの系のね、うん、なんかちょっとあれなんだっけってね、伊集院さんがポーってなった時あるのね、
はい、メールすんの、
うん、ファックス
連絡するんだ。
ファックス、
はいはいはいはい、
ファックス普通に行こうで、それは何とかじゃないのと、はいはい、あメールいただきました。あ、ショッカー、本物ファックス来ました。あ、本物です、ショッカー小野さん。
そうなんだ。
たまにやってくれ
て、うんうんうん、私そのジャンクって、うん、こっちでやってる番組だから、うん、ポッドキャストで全部やってくんないのね、うん、YouTube だけだって。関西でも聞きたいなとずっと思ってたところ、ね、ABC さんが受けてくれたんですよ、ネットをね。それはずっと夜やってたとある番組が、はい、まあ、何でか言いませんけど、終わってしまった後を受けてなったので、
よかった
ね。そうなんです、聞けるんですよ。
いやいや、もうそれはもう喜びですよ、
ね、そうなんです。
はい、
伊集院さん
繋がってるよ、やっぱり。
ね、本当です、ね、
ほら出てください、はいはい、どんどん繋がって
る、はい、平方アフローさんからいただきました。
ありがとうございます。
ショッカーさん、みなみさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
結構疲れて
る。みなみさんに質問があります。
はい、
いろいろな資格を持っておられるとお聞きしたのですが、どんな資格を取られたのでしょうか。資格ってなかなか取りづらいというか根気が続かないですよね、うん、取る時のポイントなどあれば教えてもらえますか。
え、それは何情報ですかね。
資格出てなかった。
資格を持っておられる。資格、はあ、英検3級かな。
以上ですか。
常識力検定2級。
常識力検定、は
い、まあ、免許もないし、うん、あと着付け。
ああ、引き分けすごいじゃん。
でもそれは別にね、うん、それ何情報ですかね、うん、あの、まず濃いリスナーさんなんですけどね。
あ、そうなんですか。
それは何情報なんでしょうか。
濃すぎてなんか薄まっちゃったのかな。濃すぎていろんなのまだった
ら、そうそうそう、いろいろ聞きたいことがありすぎて、
何かをやりたいと思うタイプなので、何でもかんでも手におつけては、うん、あの終わらずに辞める的な、アロマコーディネーターになるぞっつって買って、わあアロマが腐っちゃったみたいな、1年経って匂いしねえからもうやめようみたいな、そんなことが多いから。唯一だから続いたのは本当着物かな。それはもう2年か3年前に、あの留学生が集まるあの国際交流のイベントの司会をやることがあって、でその韓国の方がみんなね、チマチョゴリとか着てくる民族衣装で、韓国の方になぜ日本人は民族衣装を着ないの、気軽に着ないのって、こういうとこ着なくちゃいけないんじゃないのって言われて、いや日本の民族衣装は着方が難しいからって言ったら、でも民族衣装でしょって言われて、ムカッとして、ほな着たろやんけと思って一年発起して習ったんですね。今人に着付けることもできるようになったんですけど、
たまにブログでね、
そうそうそう、
着物はね、
そうなんです、そうなんです、
素敵素敵、
そうそうそう。別に資格という資格はね、私もびっくりするほど資格持ってないので、この仕事辞めたら私どうしようかと思ってんねん、今簿記が上がるわけでもないしね。本当本当、なんだろうね、
なんでしょうね。
アンドロックのラジメニアまでなぜ君がそう思ったかをね、あの400字詰め原稿用紙2枚に当たって送り玉やなんでだろう。
一応着付けに関しては、あの来たろやんけということ、
そうそうそう、やってましたけども資格は持ってないでしょ、
はい、じゃあそういうこと、
はい、以上です。
次、
はい、以上です。続きましてはラジオネームゆめきちさんからです。
ありがとうございます。
はい、皆様こんにちは。
こんにちは。
関西屈指の MC タレント南香織さん、
屈指、
テレビラジオと香織の声を聞かない日はないくらいですが、うん、特に私は押尾幸太郎さんとの番組が大好きです。
ありがとうございます。押尾
き
ずっと押尾さんのファンなのですが、あんなに喋りが下手くそだった押尾さんが、コンサートで笑いが取れる MC をできるようになったのは香織のおかげだと思っています。そこで質問、はい、数々の番組で名アシスタントぶりを発揮しているカオリンがメインパーソナリティではなく、アシスタントをするときに心がけていることは何ですか。ラジメニアではアシスタントというよりは2人パーソナリティって感じもしますが、それでもやっぱり岩ちゃんへのアシストぶりは素晴らしいです。2人の掛け合いはもはや神の領域です。
ありがとうございます。
そう、
聞きたいです。私もね、あの10年間こっちもこの番組もこの春で10年間押尾幸太郎さんというね、日本が世界に誇るギタリストの、まあ、あのベタな関西のお兄 兄ちゃんなんですけども 最初はちょっとおしゃべりが、はい、割とこう滑舌も悪くパドゥンみたいな感じだったんですけど、最近も滑舌もよく言いたいことをこう限られた言葉数で言えるようになって、私の教育の賜物かしらみたいな。なるほど、うん、なことないですけど、あのでも何でしょうね、関西でアシスタントをする場合は、うん、やっぱりこう芸人さんが多いので、はいはいはい、その落ちというかここに落としたいんだなっていうのを潰さないようにするのが一番大事、着陸地点、はい、やっぱりどうしても喋れるようになればなるほど、うん、自分の知ってることがその途中にちらっと出てくると、うん、それに噛みたくなる、相槌を打つのはいいんだけど引き取りたくなっちゃう、それをグッとこらえて、うん、どこまでこの人は持ってきたいのかなっていうのをじーっと目見ながら空気感じながら、そこかなるほどって突っ込んであげるとか、で落ちなかった時にあのフォローしてあげるとか、
すごい
落ちない時もあるんですね、芸人さん
今いろんな人がいますもんね、
絡まっちゃったみたいな時は、それは芸人さんに対するアシスタント、でも岩ちゃんとみたいに元アナウンサーの方とかはまた別で、やっぱりきちっとそれもあの着地地点があるの でそれは割とこう綺麗にまとまって降りることが多いの でそれをぐちゃっとかき混ぜる相槌を打ってあげるのが、そういう人たちへのアシスタントですかね。でお塩さんとかの場合は、うん、あれまあぶっちゃけ今生放送じゃないんで、うん、いくらでも編集できるので、うん、いくらでもお塩さんがアーティストなんで伝えたいことを、うん、もうとにかく喋らしちゃう、うん、で全部喋らした上で、うん、何か一言言ってあげるとディレクターも編集しやすいっていう、本当に
編集でも
本当にそう時と場合によってっていう感じかな。でもあんまり意識してやらないけどね、
もう身についてるんですよやっぱり。
なんかね、でも人の話聞くの好きだから、うん、そうアシスタントだから基本的には話を聞くっていうことですね、
はい、わかりました。
今マンツーマンの授業ですよ。
そうか、
毎回でもレイナがね本当にこうゲストの方にいろんなお話を伺うと、うんうんうん、最後に勉強になったって本当に顔返ってくるんですけど、今日は特に一番で、
いやいやいや
いや、
は
い、いやもう なんか生の声を聞いたというか、
ね、でもね、そう初夏さんやっぱり熱い方なので、うん、語りたいことがいっぱいあるでしょ、うん、だからそれがうまいこと落ちるところで相槌入れてますよ、綺麗
に。本当ですか、
うん、入れてますし、お便りの挟み方も素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
おお、揺れすぎ、一生懸命さんが揺れてる。めっちゃ前後に揺れてる。
こんなに照れる回は初めてだ。
はい、じゃあ行きますよ、はい、ラジオネームスバルタイガさんからです。
ありがとうございます。
マスターレイナちゃん、ご無沙汰しております、
うん、はい、
本当ですよ、
来てるよね、
はい、そしてゲストのカオリ、うん、もっとご無沙汰しております。
本当だね。
ラジメニアが土曜日19時からの放送になってからというもの、うんうんうん、聞けなくなって久しいのですが、 それでもたまに聞くと変わらぬスタイルのラジメニア、うん、ラジメニアにホッとしています、うんうん、こうして今でこそ気になったゲストさんやら好きなゲストさんの時にはラジオ宛にメールを送ったりしていますが、うん、そのきっかけになったのは、うん、ラジメニアなんです、
うん、
1998年年末のボツハガキ供養のイベントで、うん、とあるリスナーさんに、うん、一回ハガキ送ってみなよ、放送に対するモチベーションや集中力が全然違うよと言われて、うんうんうん、翌日の、特集ならハガキも送りやすいと思って送ったのがラジオへの初投稿でした。その時の、特集テーマが石森章太郎特集パート2、今になって思えばこれもある意味運命だったのかなと思いま す、
ね、
水木一郎兄貴の燃えろ仮面ライダーで初投稿、初採用していただき、うんうん、それ以来毎週のようにリクエストハガキを投稿していました、うん、今でもそうですが、自分の名前がラジオから流れてくるとすごく嬉しいし、うん、ラジメニアという番組のおかげでこうしてラジオの投稿選手として育てていただいたという感謝もあります。
いやこちらこそありがとうございます、うん、確かにね、一番最初って、ね、今メールがあるから割と気軽ですけど、うん、ラジメニアってね、未だにメール NG なんですよ、
ね、
リクエストって。
そうなんです
ね、で始まった番組で、うん、ファックスも結構最近まで導入してなくて、おはがきか封書のみのリクエストって、うん、でそれでちょっとこうやっぱ学生さんでお金がね、うん、やっぱり50円として月200円かかるから大きいじゃない、学生さんにはね、中学生には、うん、じゃあファックスも導入しようかって言って導入してるんですけど、いまだにメールはダメで、で見るためリクエストってコーナーがあって、そこだけはメールは OK なんですけど、うん、基本はもうハガキとファックスのみって、うん、
そうなんですね、すごい数のハガキをね、毎週ね、
そうですね、いまだに
1000通近いね、1日がかりっていうかね、うん、もう土曜日ね、その生放送の日は朝からもうその、うん、 暴殺されるというか、
そうそう、岩ちゃんは朝からずっと来て読んで、
そうです、読み終わるのにもやっぱり時間かかりますもんね、うん、
だから土曜日の関西でのライブは NG だから、
そうだ、わりいきないですからね、
なるほど、
でもなんかその約束事があって、うん、どんなに悪口を書いてあってもどんなに番組批判を書いてあっても、うん、全部全て目を通すっていうのがもうリスナーとの最初の約束なので、うん、それは香里も岩ちゃんも未だに守り続けてるという、うん、でね、やっぱりメールだとこう誰から来てるかパッと分かんないでしょ、同じフォーマットで、はがきだと遠目に見てもあこれ何々くんだ、何々ちゃんだとか、あと字面で体調悪いのかなとか、いいことあったかなとか、
そうですね、筆圧変わったりとかしますもんね、ここ気持ち入ってるなとか、
ペン変わったかなみたいなそのレベルで分かるぐらいのなんかつながりはあるので、やっぱりなんかその第一歩を始めにやってるのすごいありがたいなっていう思いますね。
まあ、しばらく未だにあの僕のトークライブ関西では必ず来てくれますね。
そうね、
会見場ですよ。
会見場、は
い、偉い、
ね、素晴らしい、
もう休めないようにしてますけどね。
休んだら分かったのお前だよ。
休んだら分かったの分かるところなんです
ね。だからこうラジメニアはリクエストすると楽しいけども、はいはい、やっぱりボツになるのですごいショックを受けるのね。なかなかかかんないから、こんなにねかかんない番組珍しいから、
まあ、う
ん、でも
だからすごいもん数が
競争率がすごい、
もうすごいです、はい、本当にハガキの山ってね、今なかなか見れないですよ、どこのラジオ局行ったってこんなにハガキがあるところ来るところってないですから、
半年ぐらい平気でかかんなかったりするので、リクエストが来続けて、そうで我々はこう新曲をその場ですぐかけるんじゃなくて、みんなの耳なじみになってからかけるっていうのが岩ちゃんの方針なので、もう一週二週ではかけないという、だボツになってボツになってボツになってボツになってボツになってかかったっていう時のその数分間が幸せだよっていうね、まあ、その100倍苦しいんですけどね、毎週ボツになってね、それがまあラジジメニアの醍醐味の一つかなという
。なるほどね。
はい、ショカさん疲れてきた。大丈夫。目がうつろになってきた。なんで。
うつろじゃないです
よ。遠い目。
だからこう遠い目をしてる。そうかラジメニア。そうだよなってこう。
あ、そうだね。
やっぱり伺った時のあのハガキの数っていうのをちょっと今思い出してたんだけど、そっか、未だにメール今受け付けてない。今初めて改めて聞くね。改めてちゃんと聞くと、うん、そうか、なんか当たり前にもうね、メールも
あれだなと思ったら、今メールが当たり前なのかなっていうイメージ
を、うん、この間伺った時もそう、ハガキの束があって、それで
風書があ
ってっていうね、で輪ゴムで止めてあって、
これがこれこうね、岩ちゃんの赤ペンが入ってね、
赤ペンが入ってて岩ちゃんの、
うん、
特にああそうだっていうのをちょっと今思い出して遠い目をしてたんだけど、
ね、あ、そっかそっか、
だからそこもやっぱり変わらないっていうことだろう
ね。そうなんです、変えない、
全てが変えてないっていうね、
多分だから、うん、通常リクエストにメールを導入することはこの先ないと思う、ラジメニアは。ファックスはまあお金の問題があったから導入したけど、は
い
は
い、それもいいよね、ちゃんとリスナーの、
ね、そうですよね、
そうそうそう
そ
う、
そこ優しいですよ、懐具
合、なんかね、あのね、ハガキがね値上げしたんだよ一時、
はいはいはいはい、
あ、それがきっかけじゃないかな、
そうですよね、あの最初50円じゃなかった、う
ん、もっと安い、もっと安い、
41円
もあったしね、
41円ですよ、中途半端なね、
そう
消費税を乗っけて41円っていうね、
そうだそうだ、
あったのね、それで急遽だから1円切手をね、やたら買ってきて、ハガキを1円ハガキに貼っておくっていうの
があったね、そしたら
そのうちその目が50円になって、
そうなんですよ、うん、またなんか値上げするらしい
な、また値上げするでしょ、
これ消費税変わること
ですね、昔は10円だったんだから、ハガキは、
え、その時代知らない、
ハガキは10円ですよ、だから日テレでとにかくハガキを応募するして、はい、例えば今週のテーマはパンダちゃんが、ちょうどね、中国からパンダちゃんが、いつの時代だよ、中国からパンダちゃんが来ましたので、はい、今週はパンダちゃんのイラストを送ってくださいって言うと、必ずハガキで送んなきゃいけない、ハガキの裏にパンダちゃんをいろんなの書いて、一番うまかったのはこの人、あとじゃあ別のコーナーはこのハガキを使ってなんかこうしましょうとか、さらにはハガキを使って、応募すると最後に抽選して1名様に上野坂の松坂屋かなんかで10万円のお買い物ができます、
ちょっと当時の10万円って相当じゃない、
そうハガキが10円の時代、
はいはいはい、
それ の司会が黒沢監督、明監督の息子さんの黒沢久夫さんがやってる番組のタイトルが空行け10円っていう、
ね、分かりやすいですね、ハガキがね、黒沢ですね、空行け10円、
そうで生放送で、イラストハガキの紹介と、最後はその買い物10万円分できる、
え、それテレビで、
テレビでした、
そうテレビやってたんだ、
空行け10円、
それ送ってたの、
ハガキ送った、多分ボツどころ騒ぎじゃない、当たるわけがない、
そうだよね、
わけがない、
それは何千万、何万枚でくるでしょう、テレビだし、ねえ、
ハガキはだからあと10円、20円と決まったのかな、
20円は知らんかな、私知ってるかな、
40円だったらあれだよね、40円だったら、
そう、40、41
円で、41円になって、
郵便番号って3桁の頃ってあったのよ、
あった
ったった、大丈夫です、
3桁、3桁、3桁、 桁知ってた。
3桁が5桁になっ て
今7桁になってっていう。
あえあれあじゃあ私5桁からでした。
そうだろ、そうだ、3桁だったら窓3つだからな。
あ違う違う違う違う、あの横にちょこってちっち
ゃい丸々の
丸々、
そうそうでした、うん、あそうかそうか、
それが丸々丸だったのに、あの丸々がついて、
そうだ、
でも丸々丸々4つ作る
の、4つ
合計7桁ですよ。
私勘違いします、3つだけでも届くんだよっていう謎の親の
説明で、あそうかそうかそうかって思って
ましたけど、届かないことはないね、その地区まで
そうそうそうそう、あとの住所ちゃんと書いて
ある。最初からはがきには5つありました。
そう
そうそう、それ今もさらに多いですからね。
そうでもね、そのはがきって不思議なもんでさ、私いつも思うんですけど、あの新体操のフィールドみたいなもんだなと思って、その1枚のはがきで皆さんがどうスタートして、どんな演技を見せて、どんな風に着地するかっていうのを100人いたら100通りあるんですよ。あなたの演技をこのはがきに乗っけて、はい、ぜひ送ってくださいねっていう風にいつも言うんです
けど。まいね、どうも、
どうも、これまいったね、
おじさん一本取られちゃった
な。そんな感じしないでも、はがきって
すごくわかりやすい、それって
文字の綺麗もあるし汚いもあるし、ペンの太いもあるし細いもあるけども、なんかその人の性格が全部出るのね、おはがきって、ね、
必ずしも字が上手いから素晴らしいわけではなくてさ、そこに凝縮されたその思いとかさ、僕らはその少年ジャンプで、ジャンプ放送局で、
懐かしい、
うちの師匠佐久間明さんがね、はがきの
太郎、ああ
だだ草と、ね、横山さんもね、あの番組、まあ、僕ら番組と呼んでましたけども、テレビ局にもいろんな番組に模した感じで、ジャンプ放送局として
たんで、そこまで呼んでた
よ、あれをずっとハガキ整理をしてたんですよ、僕らね。
そうなんだ、
まだちょっと駆け出しの頃に、だからね、そうするともう毎週何万通がね、そういうことを、大体
ジャンプ全盛期だ、
1万通2万通、うん、だって450万部の時だから、ね、1万通とか2万通、お正月になると、そのでっかい箱が5箱、もうそれを山を見た瞬間に涙がずっと、
そうこれ俺ら整理するのかみたいなね、
それでもう指紋なくなる状態だから、で結局油も全部なくなっちゃうんで、指の油が、だゴムの、あの指抜きみたいな、
ね、指
サックってやつ、でしたっけ、それでやっぱバーあとも
一枚一枚がさ、暑いからさ、情熱がすごいでしょ、オーラがやられちゃうよ、ハガキのオーラって。
だけどこの枚数がすごいから、でね、見ると結構ね、鉛筆書きでね、
あそうな
の、布団が吹っ飛んだ乗せてとかね、
あ、はいはい、
電話には電話乗せてっていう、小学生だ
と
小学生から布団、だいたい毎週布団が吹っ飛んだと電話には電話が50通ずつある。
すごいね、
子供にとってはそれは大発見で、僕が
作った
自分のおもちゃがなって
キャーみたいなね、
そう、それが鉛筆だけで乗せて乗せてってのは、それは乗せない乗せない、
これは無理無理無理無理
ってやっていくと、やっぱりさっきの話じゃないけど、常連の話とかはパッとチーチー見たけど、
あっこちゃ
つな、あっこちゃつなって、漠然としてるけど、荒選びだから、僕らネタなんか見ないから、荒選びでバーって見るとやっぱり常連のハガキが残る
んですね。そうそうそうそうなんですよね。
でそれを今度は佐久間さんが一枚一枚さ、
よっぴいて、すごい、で佐久間さんほどの方でもやっぱそうやって対峙してたってことですからね、ハガキに対して、ね、で一番その人の例えば指紋とか空気をまとうのはハガキだけなんですよね。ファックスはその直筆のものが届くから分かりやすいけど、やっぱりこう電波を伝ってくる文字じゃないですか。でもハガキは封書はその人が触ったもので指紋だったりとか、南極から出したものは南極の空気をまとってるし、今日私これ出したら神奈川の空気をまとってるし、その空気をまとったまま全員がラジオ関西にこう集結してくるってハガキのそのぬくもりっていうのはもうやめられない、毎週本当に楽しい、毎週毎週みんなのハガキを読むのが、
それはいい仕事だよね。
でまた
ね、
幸せ
天職だよ、またそれをね、喜びとできるんだもの。
ゆあちゃんも私もありがたいねって言いながら、
そうだから還暦を迎えてもう一回ね、そのゆあちゃんもね、
はい、
あのこうリボルして、
そうですよ、
生まれ直して、
一周したからね、
一周してね、
そうそうそう、赤ちゃんに戻って、
はい、ね、岩崎和夫
ハーレックステーマソング歌って
ね、で青春ラジオにはね、また来年が25周年、
そ
こからまた次のステップへね、やっぱりどんどん更新してほしいですよ。
そうですね、
ほらね、小森まなみちゃんの、マミのラテックコミュニケーションがちょうど25周年で一区切りしてるんでね、
岩ちゃんが言ってた、の今の目標は、マミネの番組だって言ってた、
来年もう見えてきたよ、ゴールは。
そっか、そ
っか、まあ、ゴールじゃないよ、ゴールじゃなくて、
一
つのね、一つの締めは見えてきたし、
受け取るバトンをね、
どこまで、
はい、
バトンを受け取ってどこまで伸ばしてくれるか、及ばずながらうちの番組をですね、
はい、
相当
頑張ります、
何週遅れかもしれないですけど
いやいやいや、続けることが大事だから ね、
もうね、続けていけてるのかなと思うわけでございます。
もう無理せず、背伸びをせず、変えず、 淡々と毎週重ねていこうかっていう感じです。本当お茶でもすすりながら的な感じ。
もう本当にこのまま老後でも変わらず。
いやいや、だってあの赤いちゃんちょっと次行くの私だからね。
あ、順番から。随分先ですけど。
16年後ですよ。あっという間ですよ。
大丈夫、全然全然大丈夫。
行きたいと思います。それまで番組やりたいなっていう思いだね。
はい、ということで、まあ楽しい話は。
ありがとうございました。
メールの方もちょっと今ね、ごめんなさい、あのさすがにですね、今日本当にたくさんのメールいただいたんで、かなりボツもあります。いろいろチェックさせていただきまして、
やっぱり
多分でもあの皆さんの思いが伝えそうで話は、うん、あのトークの中に生かしたと思いますので、
う
ん、ということで、香りでございましたけれども、じゃあ最後にですね、はい、あのこの番組を聞いた皆さんに、はい、熱いメッセージを
これさ、私今までインタビューでさ、はい、この番組を聞きの皆さんに愛のメッセージをとか熱いメッセージをとかすっげえ気軽に言ってたけど、
そうそう、
すっげえ困るね。
ガツンと言ってもらおうじゃない
の。本当ですね。
はいよ、
いつもの皆さんありがとうございます。はじめましての皆さん、今日が出会いということでよろしくお願いします。ラジオが大好きな人間が関西にいるということをぜひ覚えていてください。あとあのアニメがアニソンが大好きな番組が神戸でオンエアされてるということもぜひぜひ、覚えててください。電波を拾っていただいてもいいし、最近はラジコ的なものもあったりするし、いろいろ手段はあると思うので、あの同じ気持ちとか懐かしい気持ちをですね、その電波の片隅から拾って聞いてくださると、とっても嬉しいです。変わらずにやってます。多分昭和の香りがすると思いますけど、ぜひ聞いてください。で、一緒に今のアニメ界とアニソン界とラジオ界を担ってください。ついてきてください。力を貸してください。よろしくお願いします。還暦まではとりあえずお付き合いください。以上でございます。
はい、ということでもう漏れがない、隙がないの、もう全部言うたったって感じで、ね、はい、ということで今回のゲスト南香織さんでございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
これで半分ラジメニアが乗っとった。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
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 いらっしゃい。
まあよくね、
はい、
あの例何が終わった後勉強になったろうって言うけど、
はい、
今日はすごいな。
今日こそ
今日こそ
今日こそ。
じゃあ今までダメだった。
いや違う違う違う違う違う違う、あのドストライクな、はい、そのアシスタントっていう立場がなんかこうなんだって思った日はなかったです。今まではやっぱ声優さんとしてとか人間としてとかこういう職業の場合はとかいろんなパターンでこう、あ、そうなんだってこう自分と通じるものを考えてましたけど、もう今日は頭からお尻まで何でも何でもだなって思いました。
資格がなかったね、
はい、
最後やられたもんそん
な。そうですね、
もう卒がないよね本当にね。このぐらい褒めてくれた。
もっと面白いコミと、はい、より大事にしていこうっていうふうに思いました。
はい、ではそういうことで、前々回の
出
資プレゼントの当選者の発表です。
はい、内谷由香さんのサイン色紙です。兵庫県のトリプルクラウンさん、埼玉県のクマさん、そして京都府のハイジさん、これからも素敵な歌声を聞かせてくださいねということで、以上3名の方に当たりました。
はい、おめでとうございます。そして今回のですね、南香織の、サイン色紙もですね、3名の方に。
そうなんですよ。
い
る？います。
そうです。少なくとも 1,2,3 もうスタジオさんは3名、もう振り
切れたっつって、ありがとうございます。
はい、3名の方に差し上げたいと思いますので、ぜひ熱いメッセージを添えて、番組の感想なんかも添えていただけるとありがたいですね。
はい、
番組の方にお送りいただきたいと思います。ということで、まあ、11月ということでございます。はい、早々にですね、11月の2日3日と、ゼップ東京で、
そうでした、
スーパー戦隊スピリッツ2013、
はい、
今回はですね 2days でございますんで、一体何が飛び出すやら
ということ で、ね、2days なのかみたいな、
すごいことになってると思いますけどもね。まあ、大阪の方は27日に、ね、あのナンバー8でございましたけれども、まあ、本当にあの今年最後の一番大きいイベントになると思いますので、一つ皆さんもですね、もうスーパー戦隊スピリッツ熱く皆さんこれは参加していただきたいと思います。はい、ということで、今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、
またね。